注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのはミレス映画館。
ファミレス映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の吉泉智彦です。
はい、北書店の佐藤雄一でございます。
さあ、今日はですね、前回で前略を袋様を終えて総選挙で選ばれたトンボですね。
まさかトンボ来るとは思わない。
トンボ何年でしたっけ？
1988年。
88年、もうバブルのピークぐらいの年ですね。
ね、
92年までだからバブルがピークってこともないか、
うんうん、あと、まあ、でもなんかあれじゃない、頂点上り詰めたぐらいの。
そうです ね、もうゴリゴリに景気のいい時代でね。
あの、まあ、当時僕中学3年生なんで、
うん、
まあ、なんとなくこう生きる場所があるのかな、大人になってみたいなね。なんかそういう感じはありましたよ ね、 なんかね。
そうですね、うん、僕大学2年かな、2年か3年でしょ。あ、1年か2年。
留年とかしないで普通に入ったんですか？
留年したんですよ。
あ、1年留年してるから、ね、
そう。
あ、そうすると、じゃあどうなるんだろう。僕の3個上が、
うん、
参考上が高3として、小泉さんは語学連盟だから、何年、大学2年生ぐらいですか、ね、
あ、そっか、
うん、
そうだからね、うんうん、なんとなく当時、うん、あの向こう学科遊園っていう小田急線の東京から出たところにあるアパートに住んで大学に近くに通ってたんですよ、うんうん、
はいはい、
その風情をちょっと思い出しますよね。あの本放送で見てたから、
うんうん、あ、そうですか。
そう、向こう学科遊園のアパートで暮らしてたなーつって、
中
渕キックを あの五畳半のアパートで見てたな
ーって、うん、長渕好き嫌い問わず、まあ話題にはなってましたもんね。
そうそうそうそうそう、うん、
そうなんですよ。
そう、うん、なんかヨタヨタして
ヨタヨタとね
なんか、あの、回し蹴りだか、前、うん、前、回し蹴りと、うん、足の側頭部で蹴るのと、なんか、前蹴りの中間みたいな。
あの、なんつうの、その、蹴り入れた勢いで前つぶ
やれ、うったったみたいな。
で、軸足がふわっと浮いちゃうみたいな。
そうそうそうそう。うん、そう
そう。そう、
そう、うん、そんなね、長渕が、
うん。あ、そうか。その頃は一人暮らしっていうとさ、
はい。
あの、まあ、ちょっと雑談なんですけど、この間ほら五郎さんじゃなくてほら田中邦衛亡くなったじゃない、
うん、
ね、俺その田中邦衛が亡くなって、
はい、
まあ、ファミレスやってたこともあるけどさ、まあ、お客さんとか、はい、まあ、知人からメールが来たりとか、うん、まあ、LINE 交換、 LINE でなんかやり取りとかしてさ、うんうん、いやとうとうねみたいなやり取りをしてさ、
うん、
一番インパクトがあったの小泉さんでさいや小泉さん今度これ冒頭で雑談しましょうねっつったらさ、え、まだ生きてたんですか、ね、
そう、だから、梅宮達夫よりも、
すげえインパクトと思って。
遥か前に死んでると思ってた。
小泉さん、あの、ゴロ、さすがですと思って。
ゴロの葬式で。
勘弁してよと思って、俺。まさかの返事が来たなと思って。
あれ生きてたんだ、
あれはインパクト。
びっくりしました。
いや、こっちがびっくりしましたよ、俺も。
そう、同じくらいにもう亡くなってるかと思って。
小泉さん、何人殺してんだと思ってね、荻野目恵子も殺してたし。
そうそうそうそうそう。
いやー、もうすごい、すごいインパクトだったっていう。
ゴロの葬式の時にもう一緒に亡くなっちゃった
。ゴロの葬式って何？
あ、ゴロの葬式なかったでしょ？
ないよ、ゴロは死んでないもんだって。
あ、そっか。
作中で死んでないから。
それもぐちゃぐちゃ
だ。ちいたけさんが何年か前亡くなられた時に、まあ、純がこう付き添って、ゴロがまあこう、なんかね、地に会いたいよ、つって。
そうそうそうそう、そう、
ね。みんなの前
で。ワイドショーでね、やってましたね。
そうそうそう、あれが最後なんですよ。
あ、そうなんだ。
表に出てきたっていうのがね。
あれ、5、6年前でしたっけ？
もっと前だっかなと思うけどね。うん。まあ、その後ちょこちょこそのホームで暮らしてるとか、
うんうん、
なんかちょっとしたちっちゃい情報はね、なんかあったけど、まあ、その現役復帰なんてのはまあさすがに無理だろうなっていうのは、なんとなく分かってたんで、
うんうん、
ね、お年考えればまあ、いずれねっていうのはあるんだけどさ。うん、
何歳でしたっけ
?88 って言ってたんじゃないかな。
88か、うん。
だからさ、その、トンボ88年じゃないですか。
はい、
で、この間、その、亡くなられた翌日かなんかに、追悼特番やったのね。
あ、そうそうそう。
あの初恋やったのね。
初恋録画しましたよ。
本当に。うん。あれ、まあ、ベストな選択だったのかな。
そうそうそうそう。宮沢りえが出てこなくてよかった。
そうそうそう。まあ、ほら、あの追悼特番で、 ね、第1部、2部で5時間とかやられても困っちゃうし、やっぱあれちょうどいい尺なんですよね、2時間で収まって、なおかつその五郎の存在も強烈にこう、最後にね、うん。
傑作と呼ばれているらしいじゃないですか。そうそうそう、我々もベタ褒め、ベタ褒めした記憶がありますけど、そう、その後宮沢りえが出てきて、うん、なんかもう、空気がすごい、
そうそう、
まあ、テンポとか悪くなって、
うん、
よどんでしまう。
そう。だからね、あれ思う。でも小泉さんはほらリアルタイムで見てなかったのね、北の国からはね。うん、だからさ、あれ思った時も、87年は俺中学1年生だったんですよ。うんうん、あれやったのね。はい、だから、小泉さんもうあの時は東京で一人暮らしされてんだなっていうか、
そうです
ね、
はい。
そういうのはね、状況によって随分やっぱイメージが変わるなっていうのがね。
うん、まあ、まあそういうね、うん、過去の記憶を紐解くようなことが、うん、ここ数日僕の リアルな生活にあって、
うんうんうん、
子どもの入学式で、
そうそう、
僕の小学校行ったんですよ。
あ、え、
何？僕の卒業した小学校で入学式があって、体育館とか校舎とか入ったんですよ、うん、うわーって思うかと思ったら、うん、あれこんなだっけなもう改修工事でもあったのかなって感じ
で、どうなんですかね、
全然記憶と重ならなくて、うん、まあ、本当に改修してるのかもしれないんですけど、うん、これかなって思った
どの辺がそう思った、
いやもう校舎の雰囲気、うん、あの並びとか、うん、教室の感じとか、うん、体育館も全く思い出せなくて、
うん、本当ですか、
でただ
位置関係とか変わってない、
位置関係は多分変わってないはずなんですよ、絶対そこは変わってないですね、下駄箱とか、そうだけど全然何にも記憶に振られなくてね、でも当時ね僕行った時は6クラスあったのが今2クラスなんですよね、そういうのもあって、なんか教室とかあんま使ってないところも多くなってるのかもしれないですね、ほいでただあ、まあでも同じ学校通ってくれて、うん、僕のその6年間をこれから同じ場所で子供がなぞって過ごすのかって思うと、なんかもう感慨深いことがあって、ね、ね、うん、そんで最後みんなでね、うん、校歌を歌ったんですよ、
はいはい、
そしたら本当に自分が聞いてた、うん、あの歌ってた校歌で、うん、校歌なんか普段全く思い出さないですか、忘れてるじゃないですか、
うん、でも覚えてるもんだよね、
流れ出したら口ずさめてびっくりしたんですよ、うわー知ってる歌だっつって、
うん、そういうとこね、やっぱああいうこう、まああれですよね、作家の力もあるというか、
うん、
そらんじやすい歌詞なんですよ、
そうですね、うん、まあ、
いつの間にか覚えちゃってるっていうね、そう、
地理的状況みたいなところを歌うんですけどね、そうそうそう、うん、
信濃
川と
必ず出てきますよね
阿賀の川でみたいな、
俺もとっさに言われるとね、今歌えって言われて歌えないけど、音楽流れてくればすぐ分かるわ、
うん、だから効果って素敵だなって思いました、ね、うん、効果いいなんて思ったこと一度もないんだけど、うん、
あ、本当ですか、
おじさんになって初めて分かる、うん、子供のためのものじゃないみたいな、
意外とね谷川俊太郎さんが作詞してるなんていうのもね、
うん、
割と多いんですよ、新潟とかでもね、うん、意外な人が作ってたりとかね、そういうのがあったりとかして、効果の歌詞集とか読むの割と好きなんですけどね、
うーん、うん効果ってだから、
うん、
自分のいた頃からね、うん、子供が、
うん、
みんなそこ通り抜けて歌って、うん、歌い継がれていってるんだって思って、
う
ん、すごい存在だなって思いますね、
でも羨ましい限りですね、それはね、俺んちはもう地元上越だから、
あ、
うん、
地元を離れた人には感じることができない気持ちですね、
子供連れてね上越帰ったりした時にちょっと散歩がてら校庭なんかを行くとね、うん、めちゃくちゃ新鮮ですけどね、うん、自分の子供がそれこそ校庭にいるっていうのがね、
そう、まあ、うん、校庭にはね、うん、あの短距離の練習に行ったり、
うん、あ、そうすか、
子供連れて行ったりしてたんですけど、うんうん、そこでもね、うんうんうん、なんか全然あんま思い出せねえなって思ったんですよ、
なんかさ、その小学生の目線とやっぱり、うん、あの大人になってからだとやっぱそもそも目線の高さが違うんで、風景が多分ねそれでもかなり違って見えるっていうのあると思いますよ、う
ん、しゃがんで見ても何も思い出さ
ない、何も思い出さなかったなんかさ、昔の遊び場とかってこんな狭かったっけって思うことって
ありますよね、
なんか広く感じてたのに、
まあ、通学路を歩いていくと、うんうん、あれこう引くとか思って、
あるある、それは、うん、 まして小泉さんあるんじゃない、割とタッパがあるから、
ね、そうですね、うん、まあタッパで言えば長渕のタッパが小さいですね。
長渕は70そこそことかじゃないかな、う
ん、そこにまずびっくりしましたよ。俺長渕を小さいと思ったことなかったんですよ。
あ、本当に、
ま
あ、
そんなに注意深く見てなかったっていうのもあるんですけど、うん、まあ、で、ね、うん、で、あの相川翔が全然でかいじゃないですか。
そうそうそうそう、タイマンやったら相川翔が勝つだろうっていう、
ね、勝つでしょうね
そうそうそう、
そういうところもあって、うん、だから長渕 の、 そのコンプレックスをすごい感じましたよ、うん、
コンプレックスの塊です、
ね、
あの今回の役柄の小川英二っていうのももうコンプレックスの塊でね、
うん
うん、彼のね、それでもね、それ魅力なんですよ。でもやっぱり
でしょうね、
うん、そのこれはね、そのトンボでヤクザになっちゃって変わったって、まあ、あれがいわゆる転機になったとは言っても、うんうん、元々の前の作品からそれはあるんですよね。こうなんか田舎から出てきたもののちょいとしたコンプレックスっていうのは、こうドラマもそうだし、うん、音楽にもそういうの現れてるっていう
か。まあその前は何ですか、うん、トンボの前は。
トンボの前はね、一個前は親子ジグザグっていうのが
あった。ああ、あった。
うん。これもね、2クールやったの。2クール、1.5 クールぐらいかな。
大人気じゃないですか。ヒットしたんです
よ。ろくなもんじゃねえっていう主題歌でね。うんうんうん、あの頃もうすでに結構な人気者だったんだけど。
そうですね。
ただね、あの頃別にクラスでね、うん、親子ジグザグ見たなんて会話誰ともしなかった俺。一人で
見てましたよ。TBS のドラマ好きでしたから。
本当に。誰、特に、だって、でも、トンボの時は、本当に翌日、うん、もう全員話題持ち切りだったから、あれ
で。すごいですね。
うん。だからそれを思うと全然、やっぱね、イメージが違うんですよ、ね。俺は、その、親子ジグザグの一個前が、親子ゲームで、うん、ラーメン屋で、マリオくんね。
親子ゲーム、家族ゲームがあって親子ゲームですよね。
うん、そうです。それのね、最初から言うと、1983年に家族ゲーム1が始まるわ
け。家族ゲーム長渕ですか？
長渕です。あの、映画版が
松田優作で。家族、そうだそうだ、うん。そう。
テレビ版がね、長渕吉本先生ね。
そう、家族ゲームのね、うん、映画をテレビで見たんですけど、はいはい、そしたらクライマックスの場面を、
はい、
森田芳光がカットするっていうので、すごい、暴挙だっつって話題でね。
うん、あ、そうなんだ。
そう、そう、あの、テレビなんかで、うんなんかうん、まともなの見せるわけにはいかないみたいな。
あ、なるほど。
そう。そういうのがあって、でもそこをカットされててもすっごい面白かったんですよ。で、うん、テレビが始まって、あ、長渕だっつって見てた記憶がありますよ。
あれね、めっちゃ面白かったけどね。
うん。
うん、あの、家族ゲームのね、第1話ね、あの、全6話なんですよ。
ああ、そう、短い。
で、その後10何話結構長くやるの。1.5 クールぐらいでやるんですよね。うん、2がこれまた面白くて。
うん
うん、だからね、
家族ゲーム2があったんですか。
家族ゲーム1が83年、84年に家族ゲーム2、
はは
で85年に家族ゲームの特番みたいなのあるんですよ。スペシャル特番1本、
ほう
ほう、そんで86年が親子ゲームのマリオくんで、はい、87年が親子ジグザグ、
はいはい、
ここまではまあ一ついわゆるその長渕のテレビドラマの流れっていうのはこう吉本先生からその食あのラーメン屋になって食堂になったけど、はい、ちょっとまあ一本線がこう通じてて、
うん、
翌年88年いきなりヤクザになっちゃった。だからあれは結構なあの衝撃でしたよね。
そうですね。
うん、ただだから そのコンプレックス的なものはもうそれはもう家庭教師だった頃から、まあ、割とちょっとまあテーマとして一つあるっていうのはあるんですけどね。うん、ただだからその今回トンボ取り上げるっていうのは。俺的にはどっちかというと家族ゲーム1、2と親子ゲーム親子ジグザグを存分に本当は語りたいんだけど残ないのよこれが。
ソフト化されてない。
ソフト化されてない。
それは長渕が拒否してるん
でっていう話があるけど、どこまでそれを通せるものなのかね。
なんでトンボは OK になったんでしょうね。
やっぱ声がでかかったのが大きかったのかな。リクエスト
見たい
っていうの
は、トンボが見たい、うん、
なのか分かんないですけどね。うん、まあまあまあでもまあ俺もその当時中2から中3になった年でさ、88年がね、まあ、で違和感感じつつもこれまで熱狂してた延長上なので、うん、やっぱり楽しもうとして見てるし、うん、それなりに楽しいんだけど、
うん、
今振り返ればやっぱあそこしんどかったわっていう、うん、まあでも子供ながらに一生懸命俺は見てたんだよなっていうね、あってね、うん、
まあでも面白かったですよ。
どうですか？
楽しんで見てます
よ。俺今日割と小泉さんにボロカス言われたら、
は
あ、俺はじゃあ用語代わり回ろうかみたいな。
まあ楽しいは楽しいけど、そりゃないぞってところは。
いやもう、山ごと。実際山ごとあるよね。これはでも存分に突っ込んでいきたいなっていうのがね、あってね、うん。だからね、その、 この DVD が2年ぐらい前に発売になって、それで、なんていうんですか、その差し替え、当時ちょっとまああれで、ちょっと差し替えになった場面とかがあったりとか、まあそういったことがちょっとこう、まあ例えば Amazon のレビューとかね、はい、でも、割とそういうところで酷評されてたりとかさ、あるんだけど。
しょうがないじゃないですかね。
しょうがないじゃない。あれしょうがないのかなっていう。まあ、あとそれと、その YouTube でも結構トンボって、こうアップして消されちゃまたアップっていう風に割とこう誰かしらがアップしてて、
ファンがやっぱ根強
いいるんですよ、うん、
みんなが見たいから。
そうなんかね、それでコメントがやっぱつくじゃん、はい、その各話にさ、そういうの見てるとこう何とも言えない気持ちになるというか、クソブチダセーとかさ、リュウジのパクリどうしようもねえみたいな全ダメだしかこれぞ男っていう、この両極しかないような気がするのね。そこが俺はまあちょっともやるとこだよな、やっぱりっていうね。うん、いや、それはまあいろいろこう見て、普通に喋りたいなっていうのがあるんですけどね。だから、うん。楽しいトンボ表って俺見たことないかも、今まで。
あ、そう。
なんかちょっと違えんだよな、みたいな。だから。
思い入れが強いんでしょうね。思い入れが強くて、ガーって、
そうそうそう。
すごい期待してみてがっかりする人だっているだろうし。
うん。あと、その、そもそも長渕にあの時乗らなかった人たちからすると、何こいついきなり生きてんのっていう目線もあるじゃん。
はいはいはい、
で、俺らは、あれは割とこう、長渕第一世代の俺らって一番こう、まだその中学生とかでさ、
いや第一世代は純子とかの頃じゃ
か、だからその子純子の頃って俺たち小学校2年
くらい真子ちゃんを食ってた頃です
よ。そうそうそう、真子ちゃん食ってた頃ね。いや俺も正直言うと石野真子が好きだったの。
俺もそうですよ。
本当ですか。石野真子と結婚した長渕って誰だってのが、うん、俺最初のモチベーションだったの、う
ん、ふざけんじゃねえ。
そうそうそう、そうよ。だけど
したらこんなんなよなよしたやつかよみたいな。
いや俺もねすごい敵対心を持って長渕剛を見て、
うん、
こいつかと思ったんだけど、あれ家族ゲームいつしか夢中になって見てるみたいな、はあはあ、すごい面白いみたいな。
長渕が、うんうん、NHK の土曜ドラマやってたのなんか僕に記憶にあるんですけど、
それはあれですよ、一本でしょ、
一本
うさぎの休日、
うん、金持ちの家の前行って、うん、子供に、うん、おいしょんべんするぞっつって、
うん、そうそうそう、あれはその あの当時の世相を反映してるけど、その家を買えないっていうね、その家を買いたいっていう、ね、
うんうん、土地が高騰してた、
そうそうそうそう、
社会の、
まあ、そのサラリーマンで伊藤蘭が奥さんでね、
ああそうかそうか、
あれはねそれこそね、
あれ面白かったですよ、
面白いでしょ、あれがトンボと同じ年なの。
ああ、
だからトンボの最終回あった後に
ははははは
すぐにあれが NHK でやったわけ、だから俺からするとこれこそが長渕だよ。その、親子ジグザグから繋がる長渕の、俳優としての長渕としてのは、あの、うさぎの休日の長渕が、俺の見たかった長渕っていう。だから、これこそが。
ちょっと
違うんだよ、やっぱあの当時は。で、あれは同じ年で、実はトンボよりも先に撮ってあったの。
ははははは、
うん、まあ、でもあれ、まあ、局の事情で、まあ、多分11月か12月頃だったと思うんですけど、トンボはだから、秋の、ね、秋の空だから、まあ、あ、でもそうだね、90とかでやったのか、だから。
はい。
9月、10月ぐらいでね、88年のね。うん。順番がちょっとあれしてるんだけど、あれもだから、脚本は黒土光雄つって、トンボと一緒の人、うん、同じ人がやってるっていう。そんな時代背景ですよ。
なるほど。
うん。
うん、ということで、トンボの1話から。まあね、
そう、だから、ドラマをどうこうっていうよりかは、
まあ、あんまりでも、そんなね、うん、場面一つ一つ紐解かなくてもいい、
紐解かなくて全然いいと思う。だから、
うん、まあ、長渕が出所してくるんですよね。
う
ん、
そうです、そうです。
したら、うん、結構ヤクザの幹部で、ずらーっと出迎えがあるかと思ったら、うん、相川翔ただ一人で、うん、しかも自分が乗ってた車がないぞ、うん、なんだこの車は、つって、ね。
車はないと。車はないわ、親分が迎え来てないわ、
うん、
奥さんはいなくなっちゃったわっていうね、
そう、
それがもう出所しているところでいきなりもう、まあ、射程の常から言われてっていう、
英二さんっつってね、
そうそうそうそう、あれね、オープニング、オープニングのね、前にその出所場面があるじゃん、あの腕立て伏せしてさ、で囚人服着て、その服着替えて、なんかこの胃薬みたいなもんでさ、うん、まあ時計してみたいなさ、
あのなんかもうねちっこい芝居をする
んです
よ、
ね、うん、ねちっこいね、あのなんかね、そう、匂い嗅ぐでしょ、
匂い嗅ぐ、
うん、胃薬飲むときにあのね匂い嗅いだり、
なんだあのキャラ付けはみたいな、
いや俺はねああいうのは肯定したいんですよね、
あ
いいな、
あのね、ただ僕ね最近読んだ、うんうんうん、結構古い小説、うん、 岸優介さんの黒い家っていうホラー小説読んだんです、はいはい、すごい面白かったんだけど、はいはい、そこに出てくる、うん、敵っていうか、はい、殺人鬼がいるんですけど、はいはい、そこの家がものすごい臭いんですよ、はいはい、でなんでかっていうと、うん、そこに住んでるその殺人鬼が鼻が効かないっていうキャラ付けで、うん、逆だなって思った。だからサイコパスは鼻が効かないけど、うんうん、人間味豊かな人は匂いにうるさいみたいな、うんうん、
なるほどね。まああのね、なんかヤクザの長渕で、まあその胃薬をこう常備してたりとか、うん、何でも匂わんきゃすまんとか、ああいうところがまあどうしようもないその田舎者の習性みたいな、まあ、そういうキャラ付けがされてて、うん、まあそういうところは面白いんですよね。
そっか、
まあ、だからそのヤクザドラマではないっていうね、ほう、うん、感じしない、なんかだから、
あ、うん、まあ、まあ、ただ ね、 なんかね、ヤクザで言うと、うん、近年去年の、うん、なんだっけな、ほら、パッチリ撮った人、
何か、はいはい、さん、
井筒監督の、うんうんうん、
なんとかっ
てい
う、
そのヤクザ映画があって、今年になって綾瀬剛じゃなくて、なんだっけ、綾野剛が主演のヤクザと家族っていうのと、で今年役所広司の素晴らしき世界っていう、全部ヤクザが現代、うんうん、ヤクザの現代を描いてるんですよ。
なるほどなるほど。
そしたらもうね、うんうん、みんなしょっぱいしょっぱい。
どういうこと？
もう貧困層。だから、うん、エイジの暮らしぶりの、羽振りの良さったらないじゃないですか。うん、やたら金を配るとか。
金を配るっていうね。
オークションみたいなところに住、うんうん、家賃何百万みたいなところに住んでるみたいな。
まあだからそれもあれですよね。そもそも設定のこうリアリティのなさが、うんうん、トンボ全体にこう物足りないなって感じるところでもあって。
ああ、でも、うん、リアリティがないとは思わなかったですよ。当時景気が本当良かったんだな。
確かにね。
そう。で、だから3年ぐらいでね、うんうん、刑務所に入ってて。
2年
か。うん、で、その間、うん、あ、そこの家賃払い続けてたのかなとか。
だからリアリティがなくないそれ。
うん、でもそれくらい景気良かったんじゃないですかね。うん、
でも常がね、留守を守れると思えないんだよね。
まあ確かにね、うん、常は6畳間ぐらいのとこに住んで
る、ね。そうそう、とんでもないボロアパート。
そう。で、窓に、うん、白人の女の、うん、ヌードポスター貼ってるっていう。
だからね、その2年の間に何があったのよっていうさ、うん、その、留守の間にだって長渕の射程というのは常しかいないとしたら、うん、まあ、してさ、じゃあその主人がいない間に常はずっと暇もらってるのかって話だし、
本当です、ね、
そういうわけじゃないんだ。だってあのマンションを維持するにはそれなりにしのぎをしなければいけないっていう時にさ、じゃあどうやってあれしてたんだ常はっていうさ、その辺さっぱし分かんないんだ。
蓄えがあったんじゃない
絶対ないでしょ。あ、まあ、エイジは蓄えがあってそれをまあ金庫番常にさせてたとかはあるのかもしれないんだけど、
うん、
まあそうですね。だからそのしのぎがどんどんこのピースってわかるでしょ、あの石橋ね、
はいはいはいはい、はい、
うん、彼がこうね、エイジが持ってたしのぎっていうのはどんどん石橋の方に回っていってる、うん、たこの2年っていう話でね、
賭博とかね、と
まあだから主にあれなんでしょう、何なのかなって考えたら、そのしのぎの中心がね、八田組の、
う
ん、
そう、野球賭博、
野球賭博、競馬賭博、
競馬の
飲み行為、あれでもなんかほら電話がもう引きも切らない場面あったじゃん。
そうそうそうそう、
あれなんかイメージ湧きますよね。あの時代なんていっぱいいたんだろうな、うん、こういう人っていうね。
エンブレムテイク2で見ましたよ。
あ、本当ですか。あんまり俺仕組み分かってないですよね、あれ。
まあ、JRA のウィンズで買わない人が、
うん、そうそうそう、当たった時だけ買えばいいだけだもんね、あれ。
そう、
あとまんまお金
が。まあ、今、ああいう商売もね、
う
ん、ネットや電話投票で、
うん、
食われて、成立しなくなるってるんじゃないですかね。うん、
しのぎのだから八田工業のしのぎの中心ってのは主にそういう、 こう、まあ、ギャンブル的なあれが中心、
うん、
まあ、ルーレットとかもやってたもんね、なんかね、
うんうんうん、
なのかなと思うんだけど、まあ、何せそういう場面が全然ないとかさ、
うん
うん、あとまあ親父が全然威厳がないとか、
そう、なんか組がちっちゃい
ちっちゃいのよ、そう、なんか大した組織に見えなくて、
うん、親父の秘書が慶応卒、うん、慶応法学部卒の
峰山くんね
なんボディコン、ボディコンギャル
な、出所してきた日にね、うん、親父に面倒して 常にほら、おい、あの女の電話番号聞いとけよ、今夜かますからよとか、説は、なんか、うん、その日にやられちゃったのかどうかわかんないんだけど。
まあ、なかったですね。
まあ、これちょっと長渕ファンの人が、まあ、長渕ファン向け小ネタというか、うん、あれなんだけど、その当時の俺は困惑したの、困惑しっぱなしだったんだけど、俺は。あの秘書の峰山君っていうのは、あの1年前の親子ジグザグで、長渕 その子供である勇の、通う学校の担任の先生。
あら
大隈先生っつって。その大隈先生にもう長渕はモーションかけまくるわけよ。ナンパばっかして。そのコミカルな感じがすっげえ面白かったのに、あ、大隈先生こんなになっちゃったみたいな。その。
ちょい役になっちゃう。
そう、だからね、長渕もそうなんだけど、うん、長渕おなじみのキャストが、ああいう風に、まあ、みんなこぞって、ああいうシリアスになっちゃってるのが、うんうん、もう俺当時かなり困惑してて。だ石倉三郎ももう、鉄ね、
うんうん、
もうあれも勘弁しよう
って感じで、ね、石倉三郎なんかずっと一緒に出てたイメージありますよね。
石倉三郎は家族ゲームから名優なんですよ。ずっといるの。
そうか、
うん、でそれこそ親子ジグザグの時なんてもうエロ仲間でさ、うん、近所の宮下薬局で薬屋の親父で、うん、長渕いつもあの裏ビデオの交換とかしててさ、うん、そういうどうしようもないけどなんかバカな友達同士っていう、うんうんうん、それがすっごい面白かったのね、うん、それがもう1年経ったらこんなシリアスな感じになっちゃってっていうか、うん、いろいろ困惑みたいなところでねだったんですよね、
はい、
うん、だから放送した翌日とかにさ、まあ、翌日あれ金曜日だったんですよ、
うん、
だからまあ当時は、ね、
金曜9時だったんじゃないですか。
金曜 10時か9時か10時間も覚えてないですね、うん、あのね当時ね土曜ってまだ学校あったんですね、
あったあった
反動あったんですよ、
で
も土曜日いつもその話題にな
る、ね、土曜の反動が嬉しかったからね、土曜日行った方がいいと思うんだけどな。
そうそうそうそう、ね、
そう、うん
場面をおさらいしてね、あれ、いつもその前に見たっていう、そんな感じでね、そのトンボ語るっていうよりも当時のことを思い出すっていう、はははははどうしてもなっちゃうっていうかね、ははは、そう。でもどうでした、その、まあ、とりあえず1話で言うと、まあ、見た感想として、
長渕の DV がひどい
誰、常に対して
とか、
あの、奈美子さんね、あの、秋吉久美子とか。
そう、秋吉久美子にもね、う
ん、秋吉久美子さん散々な目にあってるよね。
おっぱいをギャーって、
うん、いやー、すごい。
キムチーで。キムチ
ーで。ラストね。
そりゃないだろう、みたいな。
どう思う、あれ。インパクト強くない、やっぱり。
あの、秋吉久美子が経営するカフェにさ、
ベティブルーね。
うん、ベティブルーに、うん、エイジと常で入っていくと、客が騒然となるじゃん。何この人って、そこまでなん
なんか、ああいうのも、そのね、だから、ちょっとその、もう、PV っていうかさ、その、なんていうんですかね、ミュージックビデオっていうか、まあ、長渕のプロモーションビデオっていう感じがもう、すごいするよね。ドラマっていうよね。まあヤクザとしてこのストーリーどうこうじゃなくて、俺の生き様を見てくれと言うだけのこと
で、散々絡んだら金を渡すみたいな、うん、おめえよ田舎からどこから出てんだよな
あ、それブティックね、またこれもまた、
あ、そか、
第3話で山場なんだけどあのそのベティブルー乗り込んでた時も
こんなチャロチャロしたところでチャー進みやがってよみたいな、
そうそうそう、悪かったな、これでなんとかね勘弁してくれ
金渡しは済むのかみたいな、
あんちゃんこの女大事にしてやるよ、
すげえタイプだよね、まあヤクザだからいいんだけど
やりまくってトンズラカの人がてめえこの野郎とかしてすげえこと言ってるみたいな、うん、なんで逃げんだよみたいなね。客がみんなゾロゾロ帰ろうとするんだよ、うん。なんであんたら仕方してんのって。見てたら今の怒れよ。ラグビー部とかボーンとかしててさ、なんか、ガタイのいい兄ちゃんに捕まってて。
ラガーシャツ着てるだけで、ラグビー部用が本当にそうかもしれないけど。
まあ、怒るときは怒れよ、みたいなね。まあ、うん、なんかね、その、なんですか、その脚本の黒土光雄さんと、まあ、長渕剛っていうのは、まあ、親交が、まあ、もともとあって、何かこうそれこそうさぎの休日のロケやって撮り終わって、
はい、
なんかこうロケ地からさ、このまあ東京まで車で帰るときに2人で車乗ってて、
うん、
まあいろいろと今後の構想みたいなことを喋ってたと、まあ、何せこう世の中のいろんな細けいことで不満いっぱいあるよねみたいな、
うん、
そういったのをストレートにぶつけるドラマやりたいよねみたいな話をしてたのが、まあトンボだったっていうわけで、
なるほど、
でその時になんかお互いがその頃思ってた不満みたいなのを過剰書きしてたんだって、うん、だから多分ああいうチャラついたカフェとかもやり玉絶対やり玉に上がってたよ、
うん、
あのこうなんかこう高飛車なブティックとかさああいったあムカつくよねあいつらとかさ、多分そういうのを細かく過剰書きしたんじゃない、あとそのマナー礼儀を知らない学生たちとかさ、あの蕎麦屋とかあったじゃん、
うん、
まあああいったものを過剰書きしてて、まあ各話にさ 必ず何かしらそういうちっちゃい小ネタが挟まってる。
なんかね、子供を叩いてるおばちゃん、
あのね、あれとかね。
それねえだろう、みたいな。
ないっすよ。
おばちゃんがそんで叩かれたと、お辞儀をしてるって、
う
ん。
あれもないよ、ありえん。
そう、だからね、うん、長渕のコンプレックスの強さって何かなって思ったんですけど、ちぐはぐなのが、はい、自分はヤクザで社会のダニだみたいに自分のこと語るわけじゃないですか、うんうん、だけど、うん、世間に対しては上からでガンガン言うし、うん、お前 そうは言っても自分大好きで自分を超正当化してんじゃんみたいな、うん、そのなんか座りの悪さの気持ち悪いところはすっごいあるんですよ、
う
ん、
あえてね、あえてその相反する性格っていうのを小川英二が多分演じてたっていうのは、おそらくあれ演出側としても意図的だったんじゃないかなと思うんですよね、
うん、まあ、ただ
破綻してるもん、だって人格が、だって、
うん、人格破綻してるんですよ、うん、俺が好きなクズは自分がクズだという自覚を持ち、背中を丸めてる連中なんですよ、
うんうんうん、そうですね、
うん
うん、
そうだから、うん、自分の好みから言ったら、うんうわ気持ち悪いって思う、まあ、
そうだよね。まだでもね、そのガリガリだからさ、見た目もさ、
ガリガリなん
としてるわけよ。
そう、
それでまあなんかね、まあ九州なんだよね、うん、あれ、まあ要するにこのかなり自分、長渕剛の自分とまあかなり似通った境遇で、まあ多分生年月日も全く、うん、おそらく一緒なんですよね。年も一緒だし、
うん、
で限りなく実像に近い部分をね、うん、あれ反映させ投影させてるんだけど、うん、あんな感じで生きてるっていうのが、まあこれはこれで一つ魅力なんかなっていうのはね、うん、あるんですけどね。
あのでもね、うん、なんか不満にこう満ちた、こう上目遣いみたいな、うんうん、背も低いから、うんうん、上目遣いになりがちなんだけど、その、うん、佇まいはすごいいいんですよ、うん、ギラギラしてて、はい、
うんうんうん、
土田聖輝さんのタッチを顔見るたびに思い出す、
ね、ああ、なるほどなるほど、そうですね、そうそう、なんかね、そのまあこれもギャグ場面、ギャグとして描いてるのがさ、まあまあ、それも意図的なんですけど、出所してきてさ、その白いベンツ最初ね、
うん、
白いベンツ乗っててさ、帰り道の途中で、いきなりこの渋滞に巻き込まれてるじゃん、
うん、
その時に困りましたねエイジさんって言って、だからどうしますって言ったら、ぶつけろって言ってぶつけるんですかって、それがヤクザってもんだろうがって言ってガーンってぶつけて、ガリガリガリガリって言って、で前の車がなんか行ってじゃねえかってなったら、なんだと殺すぞこの野郎って常が言って、すいませんみたいな、だからみんなもう道どんどん開けてってさ、なんで常が抜け道ぴゃーって出てったら、いやエイジさんヤクザっちゅうのはたまりませんねって言ったらさ、タコ前向いて運転しろよ、危ねえぞってさ、今散々ぶつけろって言ったのに前向いて運転しろよっていう、このなんか全然この逆のことが、これまたちょっとね、まあ意図的にキャラ付けしてるのかなって、支離滅裂なんでだからってさ、
うん、
でその交通整備してるあんちゃんにいきなりチップあげたりとかしてね、なんかね、
うん、田舎から出てきて苦労してる人には
やっぱり、どっから出てきたんだっすね。あ、青森ですっつって。
うん、毎日うちに来てほしい。金を配り。
ちなみに青森ですっつったガードマンの方は新潟の方ですね。
いや、ほんのに、
うん。新潟出身の方です。新潟って言えばよかったのにっていうのは
思
い
まし
た
けどね、うん。新潟だと近いから金が減らされる。
そう。まあ。だからこう大したストーリーはないわけよ。だから結局その出てきて出所してきて、まあ身の回りの人たちが変わっちゃったっていうことだけなんで。
妹がいてね。
妹は妹でこう
ね。仙道。
仙道
信子さんだっけ。
ね、
あの敦子って書いて。
仙道敦子だっけ。
信子じゃないですかね。仙道
信子さんだったっけ。
そう多分。
あの時代しか見なかったね、あの人
は。90年代
の頭が。尾形直人さんの奥さんなんだっけ。
ああ、綺麗な人でね。
う
ん、
そうですね。
美人だーって
。あれで初めて見ましたよ。
そう。うん、で、秋吉久美子が、うん、と一緒に暮らしてる
っていう。暮らしてるっていうね。
カフェのオーナーで。
うん、
で、秋吉久美子のね、うん、演技がね、うん、いい女感をこう振りまこうとしてる感じが、どうにも安っぽいさがあって。
いや、でもあれあの時代なんじゃない？
そう、
俺、あれ人いたんですよ、ね。
あんまりちょっと好きじゃないですね。
うんうん、いや、あれはでも長渕とかが、こう、意味嫌う、この、あれ、象徴みたいな感じなんじゃないかな。
ああ、でも、いい面、うん、いい感じになっていくじゃないですか。
いや、もちろん、もちろんそう。でも、最初、イメージとして、
うんうん、
でも、鼻っ柱強い、
ね。そうですね。
まあ、ナミコさんでしたけど、ナミコさんも、だから、あの店は自分で作、ね、 やってるっていうのもこのそれこそ誰かこう社長がいねえのかよって話でさ、あの女で一人であの若さであの店を持てるのかって、まあ持てるのかって、
もともとどうなんですかね、都会っ子
じゃない、もともと都会っ子
なんじゃないですかね、
なんか何かしら理由がなきゃあんな店構えらんねえだろ、
あのビル持ってて家賃収入がある、
そう、まあで、あの当時のそのまあこれも作中割と散りばめられてるんだけど、そのなんかこう見合いの話が引きも切らずに、
はい、
ね、なんかこうデートの初日に家族写真見せてきたとかさ、なんかこうね、ゴルフもこうカバンも全てビトンで固めてますなんていう男はもう嫌だとかさ、そういうセリフがちょいちょいナミコから言われてきて、まあ当時のバブリーな男たちへのすごい物足りなさみたいなことをナミコさんすごい感じてて、そこにまああんな悪の強い男出てくるから、まあどうにも惹かれてしまうっていうところがあるんですけどね。あと、まあ、その、最初に、こう、逃げてっちゃった奥さんが、夏美、この人は、あれよ、あの、司令本の時のあの、女の子よ。
あ、本当に、
あの、高校生って、ね、五代五で倒れちゃった女の子。
ああ、本当に。
竹井みたいな。
そう、家を訪ねてって、ボコボコにしてる。
ボコボコにしてたら赤ん坊の泣き声が。
で、ハッとなって金を置いて、
金を置いて。
やたら金を置いていくって。
本当にね、
一体ね、冒頭からいくら配ったのかちょっとカウントしたくなっちゃう。
そうですね。あれまだあの赤の3つってあの当てる前だからな。
あ、そうそうそうそう。
ね、
そう、1話でね、その元自分の
事務所に
子分だったやつが、すっかり羽振りが良くなって自分の立場を食っているという。
そうそう。それだからその。八田の親分のとこに、この、まあ、出所挨拶行って、まあね、まあ、ちょっとその時点でもすでにちょっとやり合うんだよね、なんか、ね、
はい、
なんか、無所の中にいるといろんな噂があって、
ええ、
ね、ちょっと、おやすさん、俺が、どじりかましたから、2年で出てきて困ってるらしいっすね、みたいな話とかしてる、バカ言え、誰がそんなこと言ってんだ、みたいな、
うん、
いや、噂ですよ、噂、みたいなね。まあ、俺は今まできっちり筋、けじめだけはつけてきたんです、って。その時は俺もけじめつけさせてもらいますよみたいな、まあそういうセリフ
統括する
なんか、でもああいうのもこう、俺は今まで筋を通して生きてきて、その俺をかますんだったらきっちりけじめ取りますって言うんだけど、なんか具体的に何がどうなってるのかが分かんないんだよ ね、 なんかね、
そうですね、ぼやって、まあ、後から解明されるのかなって、
全然されないよ、なんかそもそも何の争いこれっていうのがよく分かんない、だってあんなのだってさ、確かに、それだったら筋通すっていうか、こう、エイジのことを可愛がって、それなりの島持たせて、ちゃんとしたしのぎをね、どんどんでかくしてあげてっていう風にしとけば、エイジは多分絶対にこう、有能な部下じゃん、絶対にっていうさ。なのになんでこんな風になっちゃってんのよっていうさ、話でさ。まあ、エイジがあまりにこう、存在、カリスマ性が強すぎて、あの親分、たじたじみたいになっちゃってんだろうなっていう、
でも
とこもあるのかな。
常しかついてきてないん
だからね、その辺もなんか、よくわかんない。で、なんか、栃木の会長さんやりに行って、どじりかまして2年で無所入ったなんていう説明あったけど、2年前っつうのも、微妙に最近だよな、みたいなさ、こう、2年後にいきなりこのカリスマ感でさ、2年前そんな鉄砲玉だったんですか、みたいなさ、
ね、
なんかよくわかんない。鉄砲
玉だったらもっと若いやつが行くんじゃないかな。
そうそうそう、こんなエイジにやらすのっていうさ、
ね、
それもなんかね、いまいちよくわかんないっていう。まあ、そんなやって、まあ、親父とすでにもう1話からさ、そんな感じでこう、もうなんかね、気な臭くて、ほんでそこでルーレットやったら720万になるわけよ、なんかまあちょっとね、跳ね伸ばせって親父にもらった20万をそのままルーレットでポンってね、赤野さんで20万
そう一点掛けで大勝ちしちゃう、
あれ俺仕組みがいまいち分かってないんだけど、そんなもんなのかなって、
36倍じゃないですかね、
36倍って言ってましたけどね、そうで720万を持って、あの階段降りてったら、あの
石倉さん
自分の車に、本来の自分のベンツに乗ってる、
あ、そうだそうだ、
あの石橋が、まあ、羽振りよくさ、どけーとか言いながらなんかベンツでそこであのいわゆる後々長渕キックと呼ばれるあのパフォーマンスがそこで出るっていうね、
あ、長渕キックは家族ゲームの時とかなかったんですか、
ないない。
おー、
ないない。
トンボから。
トンボから。
は
あ。いや、あのね、ヤクザに絡まれて喧嘩みたいな場面あったけど、そんな長渕キックなんて名刺化するのはまだ全然後のことで。それやっぱ明確にトンボからじゃないかなと思うんですけどね。 この石橋がまたこのね、絵に描いたような、もうこれからボコられますよってサイン出まくっててさ、これはどうもエイジさんお迎え行けなくてすいませんって言って、俺もやっと分かってきましたよって。アホな社って持ったたかれた情けねえ気持ちとかして、うん、今度飯でもご馳走させてくださいふんじゃんっつったらもういきなり終わりですって言って今回俺ね DVD 借りたんですよ、それでね字幕つけてみたのよ、なんか謎ななんか
あ聞き取れないとこ ある
いっぱいあるでしょ、ね、であの時に終わりですって一丁目に何つってんのかなって思ったら今回初めて分かったんだけど一丁目に場面張ってんじゃねえよっていう、そんな言葉あるんだなと思ってね、一丁目に場面張ってんじゃねえよって、礼儀知らずはてめえの方じゃねえかってなんかクソみたいなチンピラフラッとやってきてきちんきちんと飯食わしてやったのはどこの誰だよどこの誰だ俺はスコーンって顎蹴るっていう、ね、でも石橋は錯乱でもひたすら土下座しまくるっていう感じでね、うんうん
ね、自分の射程の手前いいのかなみたいない
やーもうねあれは変でしょ、だって普通お迎え行けよっていうさ、その確執あろうがさ、ねうん、お迎え行くべきだろっていう、だってお迎え行かないんだったらあんなってしばかれてもやり返すよっていうさ、こう、うん、あれやられてあんなに下向くのにさ迎え行かないってそれじゃ喧嘩になるよねっていう、ね、
そりゃそうですね、
あの辺がマジ意味わかんないっていう感じで、そんでまあそこで本来の自分のベンツが帰ってくるっていうさ、うんうんうん、それでナンバーを見ました、あれ
なんて書いてた
の893なんですよ、
あヤクザ
ヤクザでいやエイジさんやっぱこの車最高っすねっつって、なんちゅうか昔の女に会ったちゅうかなんちゅうかって言ったらエイジが黙って不機嫌でさ、でこういたたまれなくなった常がカーステロで音楽かけるわけだからこれリンク見ました僕って
、あ見ましたよ、うん、
あれが本来なの、
うんうん、桑田バンド
えあれサザンじゃない、
あサザン、
あれサザン、
あそっか、
割と桑田バンドやってて、うん、サザンとしても復帰してなんか1曲見たことじゃない、
あ
なんか多分みんなのだって、まあ、非常に元気な、
う
ん、
そうそうそうそう、
ね、歌をね消せっすってなクソみてえなと消せこの野郎って、ね、
そうでも DVD だと
あの10年からですよ俺はびっくりですよあれこれ今流行ってんですよねっていうそのいやいや流行らん流行らんっていう、
ね、自虐で言ってんのかなって思ったら
88年バブル絶頂期の曲じゃねえだろあれです
けど、
ね、
確かに、うん
なクソ見てなったら消せこの野郎、日本人舐め腐れやがってこの野郎ってすいませんとかって言って、うん、別に純恋歌日本人舐め腐ってねえだろ、
そんなにサザン嫌いだったんだ、
いやそういうわけでもないと思うんだけど、まあなんか確執はあったんですけどねあの頃からねちょっとね、うーんでもあれは別にそのなんで問題かって言ったらあれって別に小川英二があれをしてもそこまで問題じゃないと思うんだよね、うん、あのキャラならあんなみんなのために嫌に決まってるじゃんって
話
だから、
そうですね、
でもあまりに長渕の実像と似すぎちゃっててっていうか、うん、長渕剛がその後小川英二に寄せすぎてたんですよ、その長渕剛自体がね、
はははは、
それもあってなんか余計にこの長渕が桑田に喧嘩を打ったみたいになっちゃってるのかなっていうのはあるんですけど、ねうんうん、まあ何せあれはインパクトが強くて今回その DVD 発売になって、
うん
ね、そのお客さんのレビューなんか見てもやっぱりそこ、うんにほとんどの人がそこに触れてる
ってみんなそこ気にな
る、なんで純恋かみたいなそりゃそうだよねっていうね、うんうん、まあどうすんのが正解だったんだろうなっていう、
うん、
まああのまま出すわけにもまあいかねえのかなやっぱりなっていうのが、ねうんうん、あってね、その後実際問題ほら確執が強くなっていっちゃったから、桑田と長渕がね、
なあまあ、うん、桑田はただいい迷惑ですよね、
いやいい迷惑よあれそう、まあそんな感じですね、まあ、
はい、
うん、どうかなベンツは、まあ、純恋歌ってであのあの「カスカスバの女」っていう歌があってさ、
はい、
ここは血の果てアルジェリアっていうのを中渕が口ずさんのね、あの、まあ、あれはまあちょいちょいと作中の中で出てきますけど、まあ、小川英二が愛する歌っていうね、
はい、
感じでね、うん、
あと、植木仁の。
あ、その後ね、松っていう、うん、とこに行きますね。神楽坂のおやすさん。
小料理屋なのかな、
小料理屋で。まあ、もともと刑事なんですね、あの人ね。おそらくね。で、まあ、世話になったっていうことなんでしょうけど、
うん、
まあ、今引退して、料理屋やってるっていう。
うんうんうん、
ただ、まあ、これもすごいこう、なんか、漠然としてて、関係性がね、
うんうん、
いまいちよく
わからない。やたらと、英二がペコペコする
って、うん。そうそう。まあ、でもこれもなんかこう、長渕、小川英二を彩る、
うん、
この相関図っていうか、うん、こういう人もいるよねっつってはめてっただけとしか思えないというか、あんまリアリティがない、まあ、
レイジ作法にうるさいののなんか流れにある感じのね、うん、ご飯食べるときは手を合わせていただきますっていうみたいだな、だけど人は平気でぶったたくって、うん
まあだからその植木仁の扮するその松っていうのは、まあ長渕のことを何かとこう世話してて、
うん、
まあ敵にならせようと、まあこの時点でもすでにね、うん、まあ出てきたはいいけど、まあどうするんだって今後またほら、
うん、
けじめ取る前に取られたらどうするんだよみたいなさこと言ってさ、まあまあ親身とまあ長渕と話、まあ英治と話をしてっていう、あそこはまあちょっとしたその、まあ、脚本家としての黒土光雄の、
うん、
おそらく、まあ、見せ場だったと思うんだけど、こう、うん、その松が語るんだよね、その神楽坂の芸者は今じゃカラオケだよ、神楽坂もすっかり変わっちまったみたいな、
うん、
昔は金なんてなくたってなんていうかこう、ね、恥じらいってもんがあったんだよなみたいな、何かもっとあったかいものが人間はあったよなみたいなことをこう植木仁が語るみたいな、
うんうん、
ついつい喋っちまったわ悪いみたいなこと言うんだけど、うん、まあ、そういうところをまあちょっと訴えたいというかさ、
うん、
あのまあちょっと臭いなと思うんだけど、
うん、
まああの時代にこう、まあ、みんなこう浮かれてた時代じゃ言ってみた
ら、そうですね、
全員が全員、
うん、
であの当時も本当トレンディードラマみたいなすごかったわけよ、
はいはいはい、
まあ、
浅野敦子、ダブル浅野、
ダブル浅野とかいろいろ、まあ、田村、陣内とかさああいうのがまあどんどん出ててさ、
うん、
まあ、でそういう時に、まあ、ちょっとああいうのを正面切ってやろうとする気持ちっていうのは、俺は別にそこは否定しないよっていうところはあってさ、まあ、一生懸命やってて考えてやってたんだろうな、あれはっていうね、うん、あるなっていうのがさ、うん、癖なと思いつつもね、うん、っていうところで、そういうことを思いましたよ。久しぶりに見たな、あの場面もな。まあ、そんな感じかな。なんかふんわりとね、話がまあ、そういう長渕のこう、まあまあ、1話なんか特にそうだけど、小川英治のまあ自己紹介的な回っていうかね。で、その後、その、いわゆるその日常も描かれてて、その朝飯、米ねえぞなんて言って、常のところにね、アパートに電話来てさ、朝飯、あの米買って、おかず買ってきましたなんて言って、そんなパッカの女も、食えるかよみたいなね、てめえが女だったらその場で叩き出すとこだなって、買い直してこいなって言って、そうで 米を研ぐ場面なんかも割とあれしてさ、
う
ん、
米の研ぎ方に
うるさい、そうそうそう、あ水どんぐらいって言ったら右手中指第二関節って言って、あそうなんですかって、指あるうちに使っときなよとか言うからね、
炊飯器に書いてある
じゃん、書いてだから書いてあるんだろって言うね
1号はここみ
たいなそうそうそう、俺でもあれ結構ね、あのあれはね、今でもね、参考になって
るとか。あ、こうやって、やります、
ね、やんないけど、
うん、
炊飯器でやんないときに、水。
半合炊飯
器。そうそう、そういうときに、もう右手中指第二関節は、結構なんか、ためになってるなっていう
あ。第二関節って深すぎないですか？
いや、ちょっとね、少ないぐらいじゃないかな。うん。
え、ここ第一関節？
右手中指第二関節ね。
ここ深いでしょう。
深いってどういうこと？
あの、米を貫いて入れる、
うん、そうそうそうそう、
え米貫いて入れる、
貫いている、
えそしたら米3号とか4号になったらこんななるじゃないですか、
うん、なんかだからでも言いますよね、いろんな器に入れた時に対応するのが、
ええ、あだから俺は米 の、うん、あの表面にピタッてやって水の量だから、うん、大事じゃないのって思って、
あれそういうもんなの、
わかんない、第二だと
俺貫通
おかゆじゃない
米も貫通してね、第二関節でちょっと多めに入れるぐらいの感じなのかな。
だから何号かによるじゃないですか。
確かにね。何号基準なんでしょうね。
ねえ。
うん、そうそうそう。あと、まあ、濁った水で研ぐとか、ね、少々濁ってた方が飯はうまく炊ける
んだけどね。もう今、あの無洗米ですよ。
無洗米使ってんの、
うん、
あ、本当に。
なんか、妻が買ってきて、うん、慣れたらそれでいいかなって
気分
になっちゃった。そんな味なんか分かんないし。
そうね。まあ、あれ見てると、あの段階でおかずでどうやって作るんだよみたいな。
うちの妻の家事は、エイジが来たらボッコボコにされますけど。女がこんなんでいいと思ってんのかよ、ああ、やってみてみたいな。羨ましい。
あれでも、あれ、ね、あんなやってサラダと、焼き酒と味噌汁かなんかやったけど、あの時間から案内始めたら何時になんだ朝飯って感じがしましたけど、ね、
うん、
だからなんかおかずいろいろ作ったくせにさ、常に卵持ってこがしててさ、卵をまたこれもまたほら放送いいのかよっていうさ感じの、
うん
うん、卵かけご飯するじゃない、
うん、頭でゴチン
ってゴチンってやってであれ見たでしょ、箸でこうやって、
うん、
あ覚えてない、あれ
何ですか、
いやその 箸でさ、すくってドロドロってするじゃん。
うんうん。
つまり、精神に見立てるじ
ゃん。え、そうなんだ。
そうだよ。これ、こいつね、なんか思い出さないか。
あ、そっかそっか。
勘弁してくださいよ、エイジさん。つね、この野郎みたいな。こんなの。買って、ファミリー層に見せるんじゃねえよ、こんなのってさ。
ああ、全然なんとも思
わない。いや、本当に。あれ、非常に気まずかったですよ、俺。当時見ててね、なんかね。
なるほど。
親父と一緒に見てたんだけど、なんとも言えない場面だなと思って、なんか。そう。なんか内容そんなに濃くないのに結構喋っちゃうな、これ。
喋っちゃいますね。まあ印象的な場面とストーリーの概略を話していきましょう。
まあ、まあでもまあ大体こんなもんですよ、もうね。
まあ、第2話、うん、あ、今第1話、
うん、あ、あとね、
うん、
やっぱそのエイジの、俺今回一番良かったのは、今回見返して良かったのは、あの、最初こそああやってベティ・ブルーにこう殴り込みみたいにしていっちゃうんだけど、
そうそうそうそう、
2回目行った時にこのあずさがいなくて、で外でこうちょっと待ち伏せしてるっていうか、あずさが買い物行って帰ってきたらエイジがベンツのところに持たれてて、あずさこうついてしかとして行こうとするんだけど、おいとかして言って、何よみたいな感じでさ、またやめろって言うんでしょ私にみたいな感じで言うわけよ。だからそうじゃねえよって、まあつまりあれだよって、つまりその、兄ちゃん、お前とゆっくり飯が食いてって言ってさ、なんかパッと言うってさ、うん、兄ちゃん、そのことだけ楽しみにしてきたんだ、みたいな。俺、ああいうとこはいいなって。ちょっとじんときたなっていうか、
うん
うん。まあ、そういうのを含めての小川英二っていう、こう、
はい、
うん、ところでね。
そうですね。
あれはいいなっていうのが。うん。まあ、あとその、トンボを語る上での、その、これからもちょっと重要なアイテムになってくるんだけど、ナミコさんの得意料理はその鰹節をかけたご飯っていうのがあって、
鰹節をちゃんとこう削っ て,、
ね、削って、
家で削って、あのパックに入ってるやつじゃなくて、
俺はパックの買ってきてね、飯にかけて食いました、あれ真似して、あれ
もう削る道具家にないです
から、ね、ないない、あんなの
昔は母が朝料理の時、俺は削り、うん、鰹節を削る係でしたよ。
あれ、そうなんだ、
そう、
すごい、
だってね、
素晴らしいですね、鰹節かけご飯なんて食ったことなかった。
食ったことはないですね。うん、おかかですよね。
あの年どんだけ食べたことかってぐらい食べましたね。あれね、うん、そう、
あとね、うん、オープニングのイメージがあるじゃないですか。うん、黒ずくめで、うん、海とか砂浜を歩いてる、
はいはいは
い、黒い傘って、あれ、うん、上田商事の写真のパクリですよね。うん、
上田商事、
上田商事っていうシュールレアリストの写真家がいて、鳥取砂丘で写真撮ってるんですけど、 そうですね、うん、それがこう黒いハットに黒いジャケットで黒い傘みたいな、あれって思って、
うん、
なんか見覚えあるぞって、
それイメージしてるかな、
いや絶対してますよ
本当に、
うん
うん、あれはでもインパクトあるオープニングでしたけどね、海から出てくるっていうね、
そうそう、
うん、そうですね、そうか、上田商事とは考えたことがなかったな、
うん
うん、まあ今結構もう喋ったけど、ラストがそのまた僕がベティブルーでナミコさんのとこにね行くわけよ、なんかまあアズサのことを尋ねてたらいなくて、ナミコしかいなくて、まあじゃああんたちょっと飯どうだみたいなね、うまい肉食わすとこあるからって、肉が嫌なら筋でもいいぞって言ってねいくらなら付き合うんだよみたいな、なんかもう言っちゃいけないことを連発みたいな感じ、
そう、札びらで面を引っ張ったくような口説き方
自分の顔鏡で見たことあるのみたいなね、
うん、
無理かもね、妹の気持ちすらわからないんだからみたいな、でもう引っ張き合いになっちゃうからねやれるもんなんで、そんで、まあ、ガーって掴んでこうね、うん、おっぱい触ってさ、
おっぱい触って
気持ちいいだろう、
気持ちいいだろうなんだそりゃ
ブチブチブチですね、やれるもんならやってごらんよっていう時にあずさが帰ってきて終わるっていう感じでしたけどね、
う
ん、
そう、
うん、
そう、あとね、うん、主題歌のトンボもね昔から気になってることがあるんですよ、うん、
はい、
幸せのトンボが舌を出して笑ってら、トンボに舌はあるのか、顎だけじゃない
とか、こいつたまに身も蓋もないツッコミするよね、なんかそれ
とか、あの笑うとかさ、昆虫は感情がないところがいいとこなのに、
あのね小泉さんのツッコミが面白いよね
そこは昔からもやもやしてるんですよ、
本当に俺全然しないんですよ、
あ、まあ、極楽トンボっていう言葉があるぐらいです
か、ね、あのまあ幸せのトンボなんですよ、つまりこう、まあ、まあ、長渕のイメージするところの、あれをいわゆるその夕焼け空に飛ぶトンボで、うん、まあ、自由な、 イメージっていうか、うん、空を飛ぶトンボ
だけど、うん、こう舌を出して笑うってあざけり笑うってことじゃないですか。
だからそこなんですよあれがドラマのイメージなの。その幸せを夢描いてる あの田舎者が東京に来てこうなんとか幸せになりたいと願いつつお会いに行く様でその幸せの象徴というトンボは舌を出して笑ってるっていうこの田舎者の何とも言えないもがきが、うん、あのドラマのイメージなんですよ。あそれはあの歌も歌詞もそういうことなんじゃないかっていうのは、うん、俺は割とその中あの当時からそう思ってました。でも幸せのトンボなんて歌ってるのにトンボは舌見て笑ってんだみたいなうわーっていうイメージはあの頃からあったっ。
カブトムシは舌があるけど
実際の舌あるなしはまあとりあえずいいかなっていうの
トンボは顎にしかない気がする
そうそう、あでもさすがっすね小泉さん、そこあのその歌詞に着目するのはさすがって感じが
だからカブトムシだったら俺もそんなにちょっと気にならなかったかもしれない
まあまあねでもなんかこうあのなんですかね、そのヤクザを主人公にまあ設定して、まあ、ああいう田舎者のキャラでさ、それでこうタイトルトンボってつけるっていう、うん、俺センスはいいなと思いますけどね、 あの当時のね、
まあ、トンボをよく見たのかってちょっと気になるんですよね
なんかね、まあ、トンボとしか言いようがないんだよあのドラマ本当に、うんうん、それはあるよっていう、
まあ、気持ちよさそうにね、うん、スイスイ飛んでいくイメージあるけど、だからトンボが人を嘲笑する感じは僕にはかぶらないんですよね。まあ、
そうかね、そうか、まあ、幸せを願ってるけどなかなかそうもいかんみたいな、うん、うまくいかんみたいな感じを表してるっていうのがね、
まああとちょっとなんか人を嘲笑する昆虫がいるかっつったら、うんうん、なんかあんま思いつかないなみたいなカラスとかは嘲笑してる感じがしますけどね
まあなんかねこれはまあ最後まであれしますけど、最終回にね、今まさにいい話を小泉今してるんだけど、
はいはい、
最終回俺、最終回を見たとき俺そう思ったんだよ。
あ、うん、なるほど。
そう。まあまあ、これはまあ、次回に起きますけどね。
次回、5から8まで。
とりあえずどうですか？でも1話見て、
はい、
あの、龍二との相違点みたいな、なんか、何かこう。
相違点
って何ですか？龍二と、
あ、龍二かぶるみたいな。あんま覚えてないからね。
あ、そうですか。う
ん、だから、なんとも言えないですよ。
あの蹴りとかは非常にこう、イメージがあるんじゃないかなと思うんですけどね。
ああ、そうなんだ。うん、
あそこまで大げさじゃないけどさ、
うん、
龍二もああいう感じで、こう、足をこうふらふら蹴るみたいなイメージはあるなっていうのは、ありますけど。
まあ、俺は長渕の強さがまず衝撃で、あ、強さじゃない、小ささが、うん。衝撃でしたよ。こんな小男にみんななんでボコボコにされてんだよみたいな、チョーンって押したら飛んでくぞって思ってね。
もう、その、もう、去年あんだけ実力の映画見ちゃったから、もうリアリティがなさすぎちゃって、あの、めっぽう強いっていうね、この長渕だけが。
そ
んなわけねえだろっていうね。
で、やたらね、腕立てしたり、4話でもね、ランニングしたりしてるし。
いや、2話でもう早速ランニングしてますよ。
あ、2話でしてました。
2話でも3話でもしてます
よ。そうかそうか。うん、なんか、シャドーボクシングしたり。そういう鍛えてる感とか強さをひけらかすようなところはね、
そう
結構溢れてるんですよ、
う
ん、
溢れてる、まあ、あれもだからコンプレックスあると思いますよ、ね、ああいうのはね、う
ん、まあ、後にね憧れみたいな空手の新曲詞の歌を歌うほど空手にのめり込む、
あれのめり込むのはコンプレックスの裏返しなんです
ね。そうですね、
間違いなく。
でもあそこまでね、なんか、うん、だから、うん、ヘイヘイヘイかなんかで、
うん、ダンベルやったもんね。
ダンベルもやってたし、うん、あの股割りもしてたじゃないですか、うん、だから大したもんだなって。
そこが長渕のこう、うん、長渕剛をあのイメージでもって一括りでバカにすることは、うん、そういう人多いけど、
うん、
あの業の深さは大したもんですよ、
うん、
だってそのコンプレックスの根の深さっていうのはすごいじゃん、
うんうん、
それがよっぽど深くなければあそこまでならないよ。
そうそうそうそう、
ね、ちょっと強くなりてーぐらいの憧れみたいな程度じゃあそこまでなんないし、うん、そういうとこはすごいです
ね。まあ、ただ、多分ね、それこそトンボで、うん、あの、なんだあの蹴りはとか、うん、みんなに散々言われたんじゃないですか、ちっちゃいぞとか。
あれもう業界で言われまくってたよ、あの頃。うん、
だから、うん、じゃあもう本当に強くなるしかないっつって、後に、
特にだって
空手の黒帯になったんじゃないですか。俺7級の空手だから、
あ、そうなんだね、
本当に尊敬しますよ。
すごいすごいすごい。まあでも、もともと蹴りとか綺麗な気がしますけどね、こう。 割と足長くてね、あの人、ね、
あ、まあ、だからそこもね、うん、ひょろひょろして見えて、うんうんうん、全然強くなさそうなんですよ
まあ一発一発は軽いでしょうけどね、うん、そうっすね、いろいろと。だからそのやっぱり重要なところはコンプレックスっていうのが大事でさ、これのあの寅さんがこの87年末から88年の正月映画なんで、はい、まあ この、まあ、この年ってこの年で、
ほうほうほう、
あそこに描かれたその堅固青年も非常にそのコンプレックスが溜まりまくった人だったじゃん、
うん、
すごい神経質で、うんうん、ちょっとバカにされたらこうカッとなっちゃうタイプなっていう、うんうん、まあ、ああいうのはまあ全部に共通してるかなっていうのは、う
ん、そうだからね、うん、長渕がもう5センチ身長が高かったら、うん、もっとこんなにね、うんうん、一生懸命やってなかったんじゃないですかね
あったと思いますそれは、
うん
うん、そもそもが病弱だった人なのね、あの人はね、喘息だったりとかでね、うん、
だからなるべくして人はなっていくんでしょうね、
ああなっていったのがでも何年からって感じで2000年ぐらいからってイメージがあるんですけどね、
あ、
うん、そう、 彼のことで言えば、まあ、あれ、あのトンボが転機となって、
うん、
どんどんこうヤクザチックになっていって、
うんうんうんうん、
そこで、まあ、この
なんか右翼みたい
なあの、ね、ミュージシャンとしてもあそこから絶頂期になるんですよね、ここから、あそこからの多分5年ぐらいが彼のそのセールス的にも絶頂期 でその後一回タイまでパクられたりとか、
あ、タイはその後でした、
後だよ、
それこそ石野真子と結婚する前く
らい、いや全然違いました
、あ、違いましたっけ、うん、
パクられたのはね94年の頭とかそのぐらいで、そんで復帰してから、
うん、
まあしばらくこうまたちょっとこうそこまでセールス的には弾けてなかったと思うんですけどね、うん、復帰して何年かしてマッチョになっていって、そっからが長いんだよね。もうずっとマッチョですもんね。
そうですね。ファン層も変わったでしょうね。う
ん、そう。だからね、あのその、88年、まさに俺が戸惑いを見せてたあの頃って、名越絶頂期っていうか、あそこですごいファンを獲得した反面、それまでその、髪の長いフォーク青年から追っかけてきた、
うん、
おそらくまあ女性ファンだとかが、一定層離れていったのも間違いないと思うんですけど、だからその、あのヤクザになるちょっと前のあのナイーブな感じとかがすごく好きでさ、俺もそうなんだけど、
であ
の頃がいいんだって、あの頃の長渕がまた聞きたいみたいに思うんだけど、マッチョが20年ってことはあれが彼の本質なんだろうなみたいなところはあるんですけどね、
はい、
うん、まあまあ
清原とトレーニングしてたとかね。
清原ね。まあ、清原も好きそうだもん、トンボとか、怒りも、ね、怒りも好きそうっていう。
長渕が好きって、
ね、そう。だから小泉さん、この間の収録で言ってたけど、俺がその泣いてチンピラの話したら、いや、僕、歌舞伎町でバイトしてたカラオケパブで、泣いてチンピラが一番人気だったっ。
そうボーイのオンリー言うと。
歌舞伎町ってのは味噌だよな、みたいな。あの辺の客層に、すごい愛されそうだよな
って、ね。何人もリクエスト入れるから、これは俺だみたいな、ちょっと揉めたりして、大変でしたよ。あと ね
非常
に尾崎豊
尾崎とかね、
うん、
まあ、長渕とボーイと尾崎が非常に分かりやすい客層
だから、俺いまだにそれあんまずっと好きじゃなかった、
うん、分かります分かります、そういうの関係しますよ ね、 ねちなみにこれなんかあらすじってどこにありましたっけ、
あらすじ、そうだ、読むの忘れてた、
なんかありました、
いや全然チェックしてなかった
です、そうですよね、なんかね、なかったですもんね、
まあ
別にか、
話した感じで、
うん、まあこんな感じ
です、まあ、ざっと言えますよ、
うん、
第2話、うん、じゃあ行きましょう。あ、はい、でもちょっと巻きで行きますか、ささっと。
今1時間以上経っちゃったね。
1時間経ちましたね。あと30分ぐらいで終わりましょう。
じゃあ、あと行きますか。
1話10分で。
はい。いつかの少年、タイトルは、ね、はい。これもなんか非常にこう、オムニバス形式っていうか、小ネタが いろいろ積み重ねていったような。はい、
これ、妹となんかね、うん、場面が多かったんじゃなかったでした。
う
ん、
妹場面、朝はね、いきなり妹が来るのかな。あずさが訪ねてきてね、うん、朝ごはん作って。って感じでね、
はい、
あのここであの猫まんまこう猫かつお節ご飯を
そうなんだこれはって僕言われて食べると
おいお前こんなおつなもんいつ覚えたんだって、ナミコさんよって言ってね、
そしたら機嫌悪
い、なんもただの猫まんまじゃねえかっ て今美味しいって言ったじゃなくてお世辞だよお前のみたいなね、
うん、
でこれはっつってそれは私よってそうめん入りの味噌汁兄ちゃん好きでしょっつって味噌汁にそうめんが入ってるっていうね、
うん、ちょっと炭水化物が多すぎじゃないか、
炭水化物プラス炭水化物みたいなねあれも俺結構真似しましたよ。そうめんを味噌汁に入れるんだ。いいな、みたいなね。感じだって。これはね、2話のね、ちょっとしたこの象徴的な場面が、
はい、
これのオープニングっていうか、そのオープニング後にすぐあるんですけど、ランニングしてたら、 若者に絡まれるわけよ。なんかまあ、うんうんうん、また分かりやすいこの柄の立ちの悪い、はしゃぐ若者っていうね。うん、あの朝帰りみたいな。
おっさん頑張ってんじゃんみたいな。
おじさんオリンピック終わったような人ね。おじさん俺腰砕けちゃってるじゃんみたいな。
ロサンゼルスオリンピック
から。ロサンゼルスオリンピック終わっちゃったみたいな感じだからね。なんかね。
ジョイナー。ジョイナーつけ爪。
おじさん腰砕けちゃってるような人ね。うん。だからエイジがすごいピタッと止まって振り返ってつかつかってくるっていうね。あれおじさん怒っちゃってるわって流してほんのジョークなんだからって言ったら、いきなりもうピンタ2連発みたいな、冗談っすよみたいな。で、切りつかんみたいなね。
ね
え。茶化して喜ぶおもちゃじゃねえんだよ、人間ってのはよ。おっていうね。うん、決め台詞みたいな感じだけど。
そう。
これがあって、朝飯っていう感じ、うん。うん。そんでこう、ランニングして帰ってきたら、常がこう、朝、掃除してさ、なんか音楽聴きながら。
ああ、
足で。
雑巾掛けをする。
ちゃらけて。物事やるときは真面目にやろうなっつってね、うん、はいすいませんっつってで丸く吹くからさ、ケツピシャンって叩いて、この家丸いかっつって、いやっつって、だったら四角く吹けよみたいな、
丸い部屋でも丸く吹いちゃダメだ
しそうそう、ああいうのでもね、いちいち覚えてるんだよね、セリフとしてね、やっぱり。まあ、掃除の、ね、もう、エイジさんのその掃除公爵があって、この本にはね。うん、で、まあ、便器を拭いたりして、ね、舐めてみろ、ね。
勘弁してください。
勘弁してください。
そしたら、エイジがもうベロベロな
んで。ベロベロ。あれ、よくよく見てたら、手順としてさ、便器の中拭いてから、ヘリ拭いてから、いやいや、それさっき。それはないよっていうね。
大腸菌を。
雑巾わけや、せめて酒減り拭いてよっていうね。あれやだわ、みたいな。
あら、こわっす。
舐めるぐらいにできてこそ掃除って言えんだぞ。もう水落ちズゴンってパンチして、うん。そうそう。で、あずさが来るみたいなね。うん、まあ、あずさはちょっと怒ってるのね。その昨日の、その、なみこさんへの。あの暴挙に
狼藉
なんか言ってたか、あのクソ女って言ってね、そういうこと言う人じゃないから辛いのよみたいなね、
うん、まあね、うん、一緒に暮らしてもらってんだから、もうちょっと冷静ってもん なさすぎるぞ。
あんなにいいよ、あのね、奈美子さんみたいな大人の、あんないい人はいないわみたいなさ、うん、何が大人のなもんかって、いいかずさ、大人っつうのはな、それうんこつけたりしないわよって言ってね、お兄ちゃんお尻拭いてんのとか言って、なんかパンツ、エイジのパンツに横がついてるみたいな。
汚すぎる。
そう。まあ、だからこういうのちょっとバランス取ってると思いますけどね、俺。
はい。
一方的にカリスマになってくんじゃなくて、うん、そういうちょっと間抜けなとこもちょっと割と挟みつつっていう、
はい、
ところがあるでしょうけどね。うん。そこでその、まあ、朝飯場面終わって、八田組にまたね、行って、うん、そこで割とこう、飲み屋さんっていうか、その電話がまあ、バンバンかかってきてるっていうか。
うんうん、
ね、そこの上がりをこう全部カバン入れろみたいなね感じでね、うん、
もう強盗
そういいね、ここは俺がやることになってんだからみたいなね感じでね、うん、また石橋のこともなんかこう自分の座ってた椅子を拭かせたぐらいにしてなんかね、
うん、
雑巾に拭けみたいな感じでね、でそこでなんか一回と鉄にたしなめられるのよくねえよ合わせてね、
うんうん、まあそりゃそうでしょうね、
てっちゃん心配いらねえよ合わせて、てっちゃんにも悪くねえ話なんだからって、ね、何の根拠かって言ってるのかよくわかんないんだけど、
うん、二人でやろうみたいな、
全然いい方向に行かなそうな気がしますけど、
潰される
なんかね、まあそんなこんなと、あとまあもう一つ2話のこう分かりやすいエピソードで、まあ蕎麦屋の場面で、
うん、
ね、会ってさ、その蕎麦屋で
ああ
おばちゃんにこうチップあげたぐらいにしてさ、
高校生が、
そう高校生だから、まあそこでそのお前常あのベティ&ジャックだったなってあの店って、あお言葉ですがあの店はベティブルーですよ、どっちでもいいんだんなことはみたいな感じで、
ベティブルーって当時流行った
映画ですね、映画ね、うん、
もうちょっともう頭のおかしい女が大騒ぎする、うん、あれをね、うん、おしゃれだっつって、うん、あの映画のせいで、うん、なんかもう発狂する女が増えたんじゃないかみたいな、困ってる、
おしゃれアイテムでしたよね、あのベティブルーのポスターってね、そう当時ね、
まあポスターおしゃれだったんですよ、
う
ん
う
ん、
そうそう、まあエイジはなんかそのちょっとナミコに後ろめたさがあって、まあナミコにちょっと詫び入れたいみたいな感じでね、二、うん、人で飯行きたいみたいな、こう段取り常を差し向けようとするんだけど、まあそんな話をしてたらこううるせえ高校生たちが来てさ、なんかねどんちゃん騒ぎ始めるみたいな、
うん、うん、あのテレビをつけてね、
テレビつけてすぐ業界話とかしちゃったぐらいにして、なんかいろいろね、うん、ものすごいうるせえっていう、やるなら俺やりますよっつったら、なんかエイジがバッて立ってカバンを表にほんなげてさ、なんか、 お前ら幼稚園か、
うん、まあでもね、店にとっては大事な客なのに、
うん、あのね、チップあげたけどお客も全員あの人らの売り上げ全部パーみたいな感じ、
そう、チップじゃ店の信用は戻らない、う
ん、お前ら幼稚園か、いや高校です、高校です、インディアンが一本持っているのは軽い槍です、その反対なんだ言ってみろって、重いやりですって、いやいや、ならないでしょそれっていう、うん、俺あれ見てても全然、えっ、エイジさんの謎かけわからないみたいな、
謎謎、
あ、重いやりって俺それ出てこなかったなみたいな、わかんないと思って、そのインディアンは何なんですかみたいな、
ね
え、いきなりあんなこと言われても戸惑うだけだよみたいな、ね、
うん、
重いやり、はい、みんなでせーの、重いやりですって、ね、はい、日夜それだけを勉強しろって、世の中他人がいるってこと忘れんじゃねえぞって言って、ね、
うん、
エイジさんこんな奴らのこと言ったってわかんないじゃないですかね、てめえら俺一人で十分なんで、おいかかってこいみたいな感じで出かけても全員逃げていっちゃうみたいな。そう、まあこの回はそのね、マラソン人 の, レン、あのチャラけた朝帰りの若武蔵にケリー入れるのと、
うん、
ここでそのあの高校生たちにこの思いやりっていうのを教えるところと、う
ん、若者男子をたしなめる、
うん、たしなめるっていうで、最後で子供の子供を見つめるみたいな、この3つのエピソードが強いっていう感じでね、まあその最後に行く前にその奈美子さんを誘ってこれ 松に行くのね、
はい、うん、あの植木仁の店に行って、
そうそう、植木仁の店に行ってね、うん、ここでまたあの静かなやりとりというか、まあ、エイジはその酒飲めないキャラで、
そうですね。
ね、あの、鉄管のを飲んでる、鉄管飲ん茶を飲むっていう感じだけど、うん、この場は酒飲むみたいな。
うん、秋吉久美子が、うん、その、あの、店に入ったら、
う
ん、この店全部素敵
って
、
うん、
そうか
素敵ですよ。だって、ベティブルーとか、ああいうのとは全く違う世界だから、うん、
まあ、別に
神楽坂の路地とか。
普通の、わし。
そりゃそうなんだけど。まあ、シチュエーションでしょうね。エイジに伴われて、
なんか、さ、うん、しかも奥の、奥座敷みたいなとこ行って、うん、本当なんか、普通の民家のさ、うん、おばあちゃんの部屋みたいな。
そうそうそう。
タンスとなんか、調度品みたいのがあって、
まあまあ、
そうかなみたいな。
あの、新鮮だったんじゃないかな。
ああ。
おそらくその、トンボの舞台新宿と界隈なのかな。
はい。
わかんないですけどね。
神
楽坂って割と近いですよね、そうするとね。
そうですね。
まあ、ちょっと離れたところに、喧騒離れると、まあ、あの、それこそあのバブルの、あの頃で、まあ、あげあげな世の中で、ベティブルーも客が華やかでさ、
そうですね。
そういった時に、まあ、ちょっと離れたところに、
うん、
ああいう、まあ、石畳のこう、路地があってさ、ああいうじいさんが一人でやってて店があって、
うん、
この、あずさちゃんのお兄さんはこういう店の常連なのかみたいな、うん、まあ、そういったシチュエーション込みで、まあ、素敵みたいな感じがあったのかわかんない
けど。なるほど。
うん、わかんないですけどね。まあ、そんで、こう、常はその、襖の向こうでこう、松と一緒にこう、なんか待機してて、おじさんダメだよ、まるでお通夜だよ、なって言って。植木仁が、恋に焦がれて泣くセミよりも、かーすって言って、え、なんすかそれって、ドイツだよ、つってね。泣かぬ蛍が身を焦がすって言ってな、つって。ベラベラと喋ってるおめえとは違ってな、黙ってても分かり合うってことがあるんだよ、みたいな。まあまあ、そんな話をして。まあ、その席が終わって、常はなんか、あの、スイートルーム取っときましたから、みたいな感じで言うんだけど、この女を送り届けて差し上げるんだ、って言って、まあそこでまあ、ナミコさんからしても意外なリアクションっていうか、あ、そうなんだ、みたいな感じで。で、おい、ちょっと待てよ、って言って。そしたらこう、なんかちょっと、いかれた母親が、子供の頭の子で、まあ、あれもなんかさ、すごい唐突感がすごいっていうか、
そうそうそう
ね、
取ってつけたような場面。
取ってつけたようなね、あんな怒り方するばあさんが、まあ、いたとしたところで別に、エイジはエイジで、いきなりあのご飯の横面張るのも、
うん、
子供からすればショックだよなってい
う。ねえ、やだよね。ね、見分けのわかんねえおじさんが、
そうだよ。
母親叩いてたら。
うん、ちょっとよしなよとかさ、
うん、
それ一言言う、割って入るとかならまだわかるけど、
ね、
いきなりあんな面引っ張ってかれたら、いや、おまわりさんってなるよ、絶対。
本当だよね。
で、長渕と見つめ合うみたいな感じになっちゃって、そう。首振ってね、泣くんじゃねえみたいな感じ。うんとかって言って、いやいや、ね、なんだそれって思ったけど、
うん、
いやでもね、それこそね、今調べたんですよ、
はい、
動画検索したの YouTube で、
はいはい、
そしたらこの場面の切り取りとかあるわけですよ。
だ
からこれですね、送ったのもほら、うん、桑田の場面とかあるじゃない、うんうん、あれだけ場面だけカットされてて、
うん、
その長渕がその子供を諭すシーンで、
ええ、
感動場面として切り取られてるわけよ、
はいはいはい、
でもう今の時代にはない男の中の男みたいなコメント多いやん。
そうい
や、それは、まあ、申し訳ないけど賛同できな い,
っていう当時もねえよ。
当時もないんで、でもね、あれにやられちゃったんですよ、多分。
は
あ。あの、ヤンキー層。ヤンキー層では悪いけど、主に男の男だと思うんだけど、あの長渕剛に痺れた人は多いんだよ ね。
なるほど。
ただ俺も違和感持ってみせた、やっぱあれ、
うんうん。その後ね、うん、お母さんと子供と、ありがとう。見送って、
ありがとうございましたみたいな。
深々とするみたいな。
それないわ、みたいな。
ねえ。
うん、お母さんが正気に戻るなら分かるけどね、あのすごい横やりが入ってびっくりした、う
ん、だから子供が何して叩かれてるのかも分かんないし、うん
う
ん、
あのおばさんからしても子供を心配するよね、あれいきなり引っ叩かれたら、うん、え、子供にも危害が及ぶんじゃないかしらみたいな、こんな人みたいな、
本当だよ、
うん、危ないみたいな感じになっちゃうだろうみたいな、うん、で2人揃ってなんかね、中渕をあの英二さんを見送っちゃってるっていうのが、まあ不思議演出だし、
はい、
そのやり取りをこうベンツで見てる常もすごい真面目な顔して英二さんって顔して見てて、ナミコさんもなんならそこで英二さんに惚れちゃってるぐらいの感じがあって、ね、
こんな行動力のある人素敵みたいな、
それはねみたいなね、
うん、
そう、あんまり言い過ぎて、まあし、まあ、しばかれるだろうけどさ、長渕さんなんか
はい、
これね、そのトンボがタイトルで、まあ、シングルとしてトンボ発売なんですけど、
はい、
この何ヶ月か後に、まあ、トンボを含むアルバム昭和っていうアルバムが出るんですよ。まあ、翌年すぐほら昭和終わって平成になるでしょ。
はいはい、
その3月に発売、昭和ってアルバムが発売になって、その中にこう、まあ、割とこの肝な重要な曲として、いつかの少年っていう曲が入ってるんですよ。で、このいつかの少年っていうフレーズがこの、まあ、今回のタイトルにもなってて、だからまあ単にいつかの少年っていう言葉があって、
うん、
なんか入れたかったんだろうなって、それで考えたんだろうなっていう感じはあってね。うん、なんかちょっとすごいこしらえ物なイメージ、
雑な感じでしたね、
だいぶ雑でしたね、
展開としては、
うん、申し訳ないけど雑だったって、
はい、
まあ、だからこれはもう本当思いやりしかイメージが頭に残ってないっていう感じでしたけどね、
はい、はい、うん、じゃあ第3話いきましょう。15分くたっちゃった、
本当に。もう来ますか、じゃあ、
はいはい、
巻いて第3話、2人の始まりか、
2人の始まり
、まあ、2人ってのはつまりこれそれぞれのあれだよね、その英二と奈美子さんだったり、あ、まあ、常とあずさでもあるっていう、ね、ね、感じでね、そう、これもその 前夜 の先日のお礼みたいな奈美子さんの手紙が来てて、ね、先日はごちそうさまでしたって言って、おかげさまでその神楽坂の風情を堪能しましたって、
そうそう、
でその風情って字が読めなくてさ、
うん、
英二さんこれなんて読むんですかって、風情ですって、風情けってどういう意味ですかって、ただこう読んで字の通りよ、風にも情けがあるってことです風に情けなんかあるんですかね、なんて、うん、いいから先読めやつって言って、だからこれはって言ったら堪能って書いてあって、
うん、
飛ばせとか言って取り急ぎお礼まで賢っつって、賢あの女賢か、いや奈美子さんですじゃあなんで賢なんだ、さあバカじゃねえかあの女って言って、
英二の字も違うみたいな、
英二の字こらーってね、漢数字の2だよ俺の字はみたいなね、うん、感じで、うん、まあ、ナミコさんは割とこうその先日の出来事でエイジがすっかり気に入っちゃってて、
うん、
待つに一人で訪ねてね、訪ねていっちゃうぐらいの、
そうですね、
ね、感じでね、うん、でそこで待つにね、悪いことは言わないけど、うん、あの男は近づかん方がいいよみたいなね、ことを言われるっていうやり取りがあったり、まあ、あずさはあずさで常のアパートに行ってさ、
そうそうそう、
ね、
実は2人は付き合ってました。
付き合ってた。
まあ、エイジが獄中にいる間に。まあ、プラトニックな関係みたいな、
ね。そうそうそうそう。この辺も非常にまあね、
うん、
そんなこともあるでしょうっていう感じは。
そう。
ね、
でもね、うん、なんかね、うん、常が、あずさんに超低姿勢じゃないですか。へりくだって丁寧語で。
う
んうんうん、それで、なんか恋愛になるかな、みたいな。
なるのかな、
ちょっと雰囲気があんまり、
でも優しい男の人なんじゃないですか、
そう、優しいは優しいし、うん、何よりね、自分を大事にはしてくれるしね、
うんうんうんうん、
お兄ちゃんと自分を、
うんう
ん、そうだけどお兄ちゃんと私とどっちが大切なのみたいな二択を迫られ
てそうそうそうそう、ねえ、まあ、私が言うわって、だったらお兄ちゃんいてね、ダメっすって殺されますってねそうそう、うん、ね、そしたら、なんか、エイジから電話かかってくるんだよね。
うん。
女だろ、この電話この野郎みたいなね。ちょっと電話口出してみよう、つって。いやいやいいか、ゴムつけろよ、ちゃんとな、とかつって。なんじゃな、とかつって。うん。まあ、あずさが誕生日が間近だってことって、
はいはい。
ね、常がプレゼント、プレゼント何がいいっすか、みたいなね。まあ、プレゼントあげるのか。 なんか日付間違っちゃってるぐらいの感じでね、
そう
ちょっと先走っちゃってるみたいな、
それでプレゼントでブティックに買い物に行く、
ね、ブティックに買い物行きましたね。どちらへお出かけですかって、ブティックですって、はぁとかせってね。
そう、なんか、当時流行った DC ブランドみたいなやつ。
確かに、いけすかない服屋っていっぱいいましたよ、あの
時代。うん、いや、そこまでが。入れなかった、丸いとか。
いけすかない感じの服屋がいっぱいね。うん。うん、いましたよね。あんまり放送ギリギリなこと言うとさ、あれだけど、こう、万引きとかね、昔
は。は
ぁ。生意気な店員いる服屋とかって万引きしたくなったよね、なんかね。
はぁ。
あんまり言わない方がいいのかな、これ。
あそこでも、点数が少ないから、そんな悪いことしたらすぐバレるじ
ゃ
ないです
か。あの店は万引きしたバレるね。いや、なんか、その辺の服屋でも結構生意気な店員っていっぱいいたんだよ。
へぇ、
そんな気がするけど。
そっか。
うん、まあまあ、そういうのとはちょっとノリが違うけど、ブティックが。
店員が幅を利かせた時代ですね。
あの女どもも店員なのかっていう感じですけどね。まあ、あからさまにこう汚いものを見るような目線を、
まあ、そんな店で買い物すんなよって行かなきゃいいのにって
なんでね、だって大体お前寸法合うのかそれっていうね、
そうそうそうそう、服は本人で、ね、ジャストサイズじゃないとね、
ですね、あんましてあんな高い買い物ね、
そう、
しかも常に当てても分かんねえだろそれっていう感じです、なんか
そう、
えいさんどうしたんすかみたいな感じで、なんかワンピースをなんか常に当てちゃって
ね、
うん、まあ見立ててくださいって言ったら、またこの男の店がまたとんでもねえなんかね、
うん、
当店ニューウェーブを志向しておりましてね、あいにくコンサーバティブなものはなんですけど、うん、いや、まあ、それでいいんでお願いしますみたいな感じで。で、これなんかいかがですかって言ったら、ちょっと地味じゃないですかって。もっと縦縞くっきりみたいなのないですかねみたいな感じで。
うん、
そしたらなんかこう、ハワイ帰りみたいななんかチャラけた客がなんか、
そ
う、ああ、それでお帰りなさいなって言って、どうでしたハワイなって言って。ワイワイワイワイって。な、エイジたちほったらかしいみたいな、
ね。うん、かわいそう。
ちょっとこっちどうなったのって、あ、どうぞご自由にって。兄さん、呼んだら来ないわ。って言ってね。おそろそろ近づいてたらガッて胸ぐらつかまえて、なんかアポロ乗って月へでも行ってきたのかつって、おお兄ちゃんつって、おおそこの姉ちゃんたち時代の先端行くってのはかっこいいよなぁセリフばっちり覚えてんだけどね、だろう兄ちゃん上から下までばっちり決めて、一日何遍も鏡眺めてさぞかし人生楽しいだろうなぁつってね、
うんうん、
おめえどっから出てきたんだよ、どっから出てきたんだよつったら、徳島ですけどつって、ね足元身内なんじゃねえぞ、花の大東京だよって言って、
うん、
で100万とかさっさま出して、ね、常あと好きな選べとかって言って、
ありがたやここまた来てください
まあ確かに確かに、うん、小川英二のそのブティック事件みたいな、
ね、どうするんだろう、あの買った服は燃やすのかな、
え
燃やすのかな、い
や、ね、
あのいっぱい買った服は、それはあとエイジはどうすんのかな、
常の服買ったんでしょ、
あそっか、
あずさんのは一着だけですから、
そっかそっか、うん、まあ、あずさんの服も悲惨なことにな
んか引き裂いてましたけどね、
そう
ねまあまあそんな感じで、八田組の場面も映って、その、おやすさんが
鉄
に、ね、あのポーカーゲームやる気ねえかって言って、ね、ゲーム機お前に任すからなって言って、その前にエイジやれっつって、ね、
暗殺を指令する、
うん、そうそう、暗殺指令みたいな感じでね、うん、そう、そんなとこじゃない、あとはもうあずさんの誕生日で、
そうですね、
あずさんがいないから探せ探せなんつって言って、
うん、
まあエイジも家帰ってきて、常の家電話したら、常がまだちょっと帰ってくる手前でちょうど入れ違いみたいな、
うんうんうん、
で常は帰ってきたら、あずさが常のアパートで待ってて、
うん、
とりあえず部屋に入れてエイジさんにとりあえず電話してくださいって、でこっちはこっちであずさが電話したら、エイジはまた常のとこいないもんだから、自分で常のとこに押しかけてっちゃうみたいな、
そう、
この入れ違いでもってこの悲劇が起こるってい
う、ね、鉢合わせをし
ちゃう、鉢合わせしちゃうっていうね、まあ、途中で寿司買ったぐらいにして、ね、ここでもチップあげたぐらいにして、
うん、エイジ激怒常ボコボコかわいそう、
いやもう、嫌でして、ああいうの見たくないな、もう、
ね、
見たくねえなと思いましたけど、
ね、まあ、本当ただの弱い者いじめですからね立ち悪い、
いや、エイさん、アズさんを見つけたんで、とりあえずエイさんに連絡しようと思って、ここに呼んできたんですとか、うん、適当な言い逃れは、まあ、聞かねえんだろうけど、まあ、あの場にアズさんがいたってことだけでも、エイジは逆上みたいな、
ね
え、うん、感じになっちゃってね、うん。
いいじゃないかって思うんですけどね。
え
そんなね、妹が、
まあ、知らない男によりかいいだろうと思うけど、
そうそう、常になんか、今のところ負の側面が一個もないですよ、
ね、
ここまで。
そうですね。
ただあのピンクポスターを、ヌードポスターを貼ってる 行って彼女連れ込むってどういうことだって思うんですけどね。
まああれ、あのアパートの隣の連中とかもびっくりでしょうね、あれ ね何が起こったのかみたいな。
暑さもガラス割って腕を切
っちゃってね、
うん、そう。
まあでもなかなかあの辺もこうあれでしたね、やっぱ痛みの伝わる、はい、場面っていうかね。
そうですね、
ね、目覚まし時計をこんなぶん投げたとか、顔殴りつけたりとか、あの辺上手にやってるっていうか感じはしましたけどね。迫真が危機迫る感じはありました、
はいはい、
うん。好きよって、私タネちゃんのことずっと前から好きですってね、
うん、
やるならやって二人一緒にやってよーって言って終わるっていう感じで、
はい、
で3話は終わりって感じですね。
はい、はい、じゃあ第4話は
4話、第4話東京のバカ野郎ですね。
はい、東京のバカ野郎、
は
い、
実はね俺全8話の中でこの回一番好きかな。
あ、本当、うん、そんなに良かったですか。
まあ思い出深い回ですねやっぱね、
うん、
これ結構好きですここは、
うん、
うん、まあ引き続き前日のそのまああずさのその、ね、常のアパートで暴れた階層から、まあ、駐車場に常が朝一で詫び入れに来てんだけど、常をまあ蹴って
またボコボコ
ボコボコるみたいなね、
また弱いもの
に面見せたら殺すぞみたいな、ね、うん、感じでね、そうそうそうそう、
で常は指爪をしようとする、
それはまあ、エンディングの方ですけどね。
あ、そっか、前、
まだあと
中盤じゃなかった
ですね。 あとだね、最後の場面ですね。ここオープニングの後は電話ボックスでまたこう
長話してる女子高生みたいな女の子を
これも
恫喝する、
世の中への憤りの過剰書きの中の一つで、長電話の女ってのがいたのか分かんないけど、
まあそうですね、公衆電話で長電話の女、
まあ、当時急ぎの電話したい時にね、確かにこうね、電話ボックス行かないと、まあ確かにっていう、まあ、あんな状況もあるんだろうけど、
そうそう、
うん、まあ、エイジもあの場で誰に電話してるのかもちょっと謎だったんだけど、
本当だよね、で誰に電話するんだ、電話する相手なんかいねえだろって、
あんたさっきからどれだけ人の迷惑かけてるか分かってるのか、
ね、うん、あっちにもあるでしょって言われてね、
すいません、この人、暴力振るうんです、誰か、誰か来てって、おい、お前、一緒そうやったらタコ忘れて、うわーとか泣き崩れるみたいな、
うん、
か
わ
い
そう、
世の中どうなってんだよ、みたいな、
うん、まあ、どっちもどっちだな、
そう、で、あずさ、なんかすごい大怪我でさ、手に包帯巻いて、常のアパート行ってさ、
うん、
ね、常はもう腐っちゃってて、なんかね、あれして、常ちゃん、もう何やってんのみたいな感じでね、どうするのこれからみたいな、
あ、そうそうそう、うん、仇になれ
ね、もう生活立て直そうみたいな感じでね、うん、いや俺にはヤクザって仕事が話せて、
ね、
まだそんなこと言ってるの常ちゃんみたいな、
常は収入どうなってるんでしょうね、うん、
もうエイジからの小遣いな、
小遣い、まあ、あれだけ金配ってたらね、しかもちょっとなんか金も雑に扱ってそうだから、ちょっとこれ今日の給料いただきますみたいないやで簡単にできそう
なんであんなボロアパート住んでんだっていうのがありますけどね。
まあ僕はボロアパートに住んでる人は大好き
なので。まあこの常のアパート小泉さん好きそうだなと思いながら見てました
けど、ね。好感度が高いですよ。ボロアパートに住んでるだけでもう大好きに、うん、その人が好きになっちゃう。
俺好きなのはあのね、鍵閉めた後に傘の中鍵入れるの好きですね。ああ、いいなと思ってね。
うんうん、
そう。まあ俺にはエイジさんしか、エイジさんなしにの人生っていうのは俺には考えられないみたいなね。
うん、
常はどれだけボコられても恨みに思うことはないみたいな、
ね
ね、むしろありがたいぐらいで、
中堅みたいな、
A さんに殴られて恨んだことなんて一度もなくて、むしろありがたいぐらいって言ったらあずさが気味悪がるっていうかねそれ気持ち悪いみたいな感じ
もうホモソーシャルの究極みたいなやつ
そう、まあそうして、そんなしてたら、エイジのアパートマンションにエイジが帰ってきた時に、
う
ん、チンピラがなんかドス持って忍んで隠れてて、それがまあそのあいつの後をつけてきた鉄が、
ヒットマンだ。
鉄がそれをね、うん、事前に防ぐみたいな。
そう。
てめえみたいなドチンピラがエイジをだらせてね、
うん、
手のひらにグサッつってね、
そう
エイジをやるときはこの俺がやるっつって、
うん
うん、そう。そう。で、まあ、あずさはそれでエイジのマンションにも行ってさ、なんか文句言うんだよね、なんかね、オーケーが死ぬかもしれないわよなって、
うん、
30針縫ってなって言って、
ね、うん、30針？
いや、まあ、それはまあ、エイジへの脅しでしょうけどね、でも、いつか、つねちゃんと一緒にお兄ちゃんから逃げてみせるわ、みたいな感じで、バーって帰ろうとしたら、ナミコが入れ違いで来るっていう、
ねうん、カレーを作れって、
そうそう、あ、そうそう、だからその、前回のエンディングで、その、つねの家で大暴れして、あずさんに聞いたナミコがエイジに文句言いに来るんだよね、
うん、
酔っ払って、まあ、ナミコからしたらエイジに会いたくてしょうがなくて、まあ、それをまあ口実になんかね文句言いに来て、 そう、いくら飲んでも酔えないなみたいなね、お願い抱いてみたいな感じに、まあ、最終的になって、その場で3話の終わりでくっついてるから、
うん。
うん、まあ、この時点ではすでにもう付き合いが始まってて、
うんうん、
ね、エイジはまあ、エイジに呼ばれてナミコが来るみたいなさ、
うんうん、
至急会いたいって言うから何かと思ったらカレー作れって言ってね、うん、え、あの、至急の用ってそれみたいなね、
うんうん、
私仕事もあったのに、ね、何かと思って来たのに、そんなあれなのみたいなね。
うんうん、まあ、イライラしてるエイジに立てついたものだから、えらいことになる。
ええよ、じゃあもう頼まないな、みたいなね。うるせえな、みたいな。まあ、で、エイジが不適されてたら、なんかしてからだんだんカレーの匂いがしてくるみたいな。
うんうん、
非常に美味しそうなカレーが出来上がってたみたいなね。できましたーって言って。で、下降りてカレー食おうとしたら、スプーンをこうコップに入れてかき混ぜるから、
ね、
こうね、また怒るかもしれないけど、って言って、なんだよ、って言って。スプーンかき混ぜるのやめた方がいいと思う、って言ってね。うん、いいじゃないか、だって清潔じゃないか、俺今までこうやって来たんだよ、
うん、
飲まなきゃいいけど飲んでしまったら同じでしょって、でもエイジがもうそこでスプーンを置くっていうね、悪かったな、育ち悪くてって、うん、そんな風に取らないでなって、
そんなスプーンかき混ぜる文化ありますかね、
う
ん、
俺はなかったですね、うん、俺ね、むしろあっこから真似するぐらいの感じで、あ、こんなことするかみたいな、
ドラマの悪影響
あんなの初めて見たって感じで、
うん、
俺は今まで自分の好きにやってきたんだみたいなね、
うん、
ガタガタ言うんじゃねえよみたいな、はいはい言ってられんだバカだねみたいな感じ
で、うん、妻に言ってみたい
あれもちょっと流行りました、あのセリフもはいはい言ってられんだバカだねってね、
うん、うん、いやいいなーって思って見てました、
ナミコさんかわいそうすぎでしょ、でもあれ、うん、いいなと思って見た
んだ、俺はそんなこと言ったらもう超不機嫌にされてこっちのストレスが とんでもないことになる、
奥さんボロクソでしょうね、小川英人
でしょうね、大嫌いでしょうね
そうそうそう、まあそんなこんなカレーの後片付けしてたら、後ろにから背後から胸わしづかみね、ちょっとやりてみたいな、ね、この間あんな喜んだじゃないか、なんかムードもクソもないっていう、
ね、
も
う、ね、言っちゃいけない
獣かみたいなね、
うん、
うん、でナミコさんも応戦してね、なんかね、私あんたの言うような都合のいい女にならないからね、なんてね、うん、そんな男と女の関係ごめんよみたいな、もっと大事にしない女の気持ちってバーンと出ていっちゃうって、だからおもむろにその水差しに差しちゃった花花瓶をなんかね、思いっきり蹴るみたいな、
うん、
なんであの座ってた椅子を思いっきりその食器棚にぶん投げてガシャーンみたいな、
あとで自分で片付ける
のかな、だからその片付け誰がやるんだよ自分ちだろそれっていう
ねえ自分で苦労を増やす
そうそうそう、うん、まあそんなしてて、まあ常はそんな感じでぼーっと歩いてたら、石橋一派が来てさ、
はい、
お、常何やってるんだよって、愛しいエイジさん一緒じゃねえのかいなってさ、
うん、
あ、今日は、つって、いや、常隠しても、あれ知ってんだぜって、お前エイジとか刃物だったんだろって、エイジ、エイジなんて気安く呼べた気がかったよねみたいな感じで、なんか突っかかってったら、まあ逆襲されて、まあ3人にボコられるみたいなね。そんで、ボコられた常をエイジがまた車から見てるっていう、
うんうん、
感じで。そう。まあ、なんか、なんていうか、こう、長渕が常にまあこんな感じだからさ、こう、うん、殺伐としすぎちゃっててさ、なんか、うん、これ見てる当時もさ、俺、ちょっと息抜き場面っていうか、その、ベティ・ブルーのあの、店員たちが俺結構好きでさ。
あ、本当に。エイジを遠巻きに見てる感じの。
今日ママも、ね、ナミコさんも、ずっと出かけたっきり帰ってこないからもう、ね、適当にやろうよ僕らもみたいな、
まあ、バイトなんか当時そんな感じでしたよ俺も
なんか、
店長とかいなかったらすごい
そうですね
サボってましたよ
なんか田村正和の真似してさ今日僕と飲みに行かないとかなんか言ってさなんか、
うん、
私車の中でスリッパに抱える男気持ち悪いのなんとかなんか言いながら
、うん、
これもなんか時代なのかなと思いました、うん、なんかね、まあそんな言ってたらナミコが疲れ果てて帰ってきて、
うん、
あずさがなんかね、ナミさん大丈夫ですかって言って、あ、ごめん、言いたいことはわかるって、お兄さんとはもう会わないわ、みたいな感じで、ね、うん、それがいいと思いますって、あんなやつに付き合わせられてるナミコさん、見てらんなくて、なんか申し訳なくて、みたいな話をして、じゃあお店戻るわ、みたいな感じで。まあそしたら、次の場面がまたこれ面白かったのは、検問でさ、
うん、
砂利運搬のトラックを探している検問で、ね、なんかもう、なんか警官二人がなんかね、うん、これもまたいやいややってるっていうかさ、もう疲れちゃってなんか、あいつは見つかりっこないですよ、こんなトラックだけの情報じゃ、みたいな感じでね、うん。おい、あの車止めろって言って、あれ一般普通車ですよって。まあ、大体生意気なんだよ、ベンツなんだよ。そうっすねとか言って、ビビビビビーなって言ってね。君何どこ行くのみたいなね。感じね、うん。どこなのうちみたいな。あ、そう。何してんのみたいなね。 車検証見せてとかね、トランク見せてとか、まあいろいろ言うから、まあまあエイジさんブチ切れみたいなね。
年下お前何歳だって、
開けたか勝手に開けろって、君のやつ君じゃねえんだよらって言って、お前青年かピズだみたいな、
そう年下の警官が生意気だみたいなそういうメモがあったんでしょうね
そうそうそうそうそう、検問のね態度が横柄みたいな、
そしたら署に連れてかれちゃう、うん
昭和31年3月3日32歳、これが俺の生年月日ですって。俺より年上だっていうのがてめえみたいなね、人には礼儀ってもんなんだろうみたいな。
おかげでね、うん、今警官はすっかり低姿勢になりましたからね。
おかげでっていうのもよかった。あれもでも完全公務執行妨害じゃねえのかっていう感じもしますけどね。
まあだから連れてかれちゃって。
連れてかれちゃってね。
そしたらなんとね、
刑事課でなんかね、
あれして大滝秀治が出ますよ。
刑事課でこう、お前あれだろ、仮釈のみで公務執行妨害だとどうなるか分かってんのかなとかつって、うん、いやなんかやり取りしてたら、おおエイジ、おおエイジっつってね来るっていう、
うん、
この前略ではもうワーストキャラと言ってもよかった大滝秀治さんだけど、
全く振るわなかった大滝
秀治。俺密かにトンボベストキャラをこれこの人
だ、
ね、ああ、うん、おおエイジイエスって、いや生きとったなーってね、うん、いやもう俺は今もう丸棒外されて交通かな、年上で邪魔だしくてなって言ってね。いやまあそこでこう事情を聞いて、まあ助けてくれるっていうかさ、ね。でまあちょっと座ろうって。
無罪放免になっちゃう。う
ん、いやまあね、まあ虫の居所悪い時もあるからね、なんて言って、うん、今日のことはまあ重み見てね、なんて言って。いやまあしかし融通の効かないやつが増えたね、と。ああもういかんいかん。本当にこういうことじゃいかん、世の中こういうことじゃいかんっつってエイジがニコって言われてね、何がおかしいんだったら、ついその言い方懐かしくて、
うん、やっぱ目上の人には貸し付くっていうのが常にありますね
じゃあ俺行きますってね、うん、どうも警察ってとこはどうも長居するとこじゃなくてね、そうか、まあここで良かったのはまた会えるよなってね、約束しろっつって、いつかまた元気な姿で会いたいねっつってね、命は大事だよっていう、
うん、うん、
このねちょっとしたこのブレイクタイムがね良、はい、かったんですよ。
あ、そ
の
なるほど、
常にその常をボコって、
うん、
回開けて、まあ、4話始まって、
そうです、ね、
妹ともギスギス、ナミコともギスギス、いろんなことギスギスしたまま検問でまた怒り爆発みたいな、うん、ここに来てちょっと昔縁のあったこの大竹秀治さん、うんうん、まあ、伊能三郎という役だったけど、うん、来て融通の効かんやつが増えたねと、本当にいかんこういうことじゃっていう、
うん、
まあ、ちょっとしたブレイクタイムで、うん、これがあったからこの次に常を許す場面につながるっていうか、うん、非常にこれはいい息抜きのすごいいい回だったなみたいな。
留守電が入って、
留守電が入って、
ね、でもその前にね、うん、常の家を訪ねて行って、うん、前まで行って帰るってい
う、ありましたありました、気にかけてるんですよね、あるんですよね、うん、まあでもこうなんか出す顔がないっていうかね、うん、こうね、あんだけやっちゃった後だからなかなかタイミングがあれでっていう、
そしたら留守電に今から指を詰めます、
うんうん、そう、まあそんでまあ留守電を切って常のアパートに駆けつけたら、しくしく泣いてるみたいな、
ね、うん、そう布団かぶってもう痛い痛いって
14、15のガキじゃあるめえし援護飛ばしていきがれやがってっていう、これもなんか龍二でそんなセリフあったような確かって、
あーそう
あったっけ、なんか桜金蔵にそんなこと言ってたような気がするんだけど、なんかどうだったっけって思いながらね、まあ本当はほんの指ほんのちょっと切っただけっていう、ね、
関節に行ってないから切れなかった、うん
ちょっと切り目入っちゃったみたいな。
でもこの前俺もね、うん、すごいよく切れる包丁を、うん、食器洗いの箱に入ってて、うん、そこに手突っ込んだら指スパーっていっちゃってね、うん、あもう切れになったけど、ここ切れてすっごい痛かったですよ、うん、
痛いっすよね、ちょっと切っただけ痛いよね、
痛いで
俺も今親指
ジンジンジンジンってなってね、指を爪め、うん、切るのは痛いっていう、
とんでもなく痛いでしょうね、うん、そう、まあほんのちょっと切っただけでさ、ね、大げさにしてるもんだから、まあ、死ね、
いやでも骨まで多分傷はいってますよ、
ね、まあいってますよね、あ
れ、そうだから相当痛いですよね、かわいそうに、う
ん、豆腐の角に頭ぶつけて死ねとかって言って、まあ、常はエイジを追っかけてって、まあエイジのナミコの作ったカレーを、まあ、常に食わして、そこで常がスプーンに、コップにスプーン入れるみたいな、ね、おめえなんだそれって言って、死んだ親父がこうやってたもんだよなって言ってね、でカレーソースかけてさ、それもかって言って、あ、俺ソースがないとどう思わせて、だよな、なんか文句あるかっつうんだよな、だけどそれやめろっつって、ね、よそで恥かくんじゃよ、やっぱよくねっ
つって、まあでもさ、うん、まず一口食って味が足りないなってんだってかけるんだったらいいじゃないですか、
う
ん、あ
全然いいですよね、
ねえ、
うん、でも反射的にソースかけちゃうんじゃない、
そうそう、だから、うん、お前は限りなくしょっぱい方がいいのかみたいな話、
いやそういう人いるんじゃない、やっぱりでも
高血圧になるぞ
そう、まあでもあれもこうね、昼はあんなやって毒づいたけど、 もうすっかり冷静になってて、はい、ね、あの奈美子の言ってることをこうやっぱ反芻して反省してるっていうか、ね、やっぱ夜空で恥かくんじゃよ、悔しい思いするだけだからよくねえってそれやめろなんつって言ってさ、で常にお前どこまで行ってんだろうってさ、ってできてんだろうって、とんでもないっすよみたいなね、
うん、
飲んでたよだってイジさんの妹ですよ、冗談じゃないですよってキスぐらいしたんだろうってすいませんなんつって
キスはしてた、
うん、好きかなんつってね、あずさのことだっつって言ったら好きです好きです好きですすいませんなんつって、
うん、
で手出せっつってね、で包丁を持ってきて包帯をプツンって切って、
うん、
ほどいたら、まあ、傷がね小指見てバカタレが
っつって、なんで包丁で切るんだよみたいな
あれね第3話のね、うん、エンディングで次回予告で、うん、長渕英二さんが包丁を持って常に手出せ捨てるわけ、
あ
だからうわ何次何起こんのって感じだった、
ね、あなるほどなるほど
またあんな場面だったとは思わなかったけど、
う
ん、
まあ、予告は全部カットされてて DVD じゃ見れなかったですよ、そうですね、
まあまあ、それでまあひたすらそのエイジの優しさにまあ常は号泣みたいな、
うん
うん、なんかあれこれはなんかヤクザの物語だよなってなんかもうなんかどう何の指定なんだこいつらみたいな感じがしたけど、こうまああれですけどね、うん、エイジたちのしのぎの場合なんかまるで出てこねえから
な、そうなんですよ、
うん、でまあエンディングでなんか海岸線を2人でバイクで走るなんか
そうあのバイクは買ったのかみたいな
どこにしまってあんのよっていうね、うん、なんか
エリミネーターですよね、あの
エリミネーターですね、
そう、相川翔が乗ってた方が、うん、あの長渕はなんだかよく分
かんない、ヤマハのなんかなんか、
うんうん、僕はエリミネーターの250が一番最初の中型バイクでした、
うん、あそうなんですか、
そう、
俺憧れたわ な
5万で売ってもらったんだけど、
ね、あなんか
そう、
今も乗ってるんですか、
今乗ってないですね、免許はありますよ、
うん、
やっぱ車があると車にしか乗らないですね、
うんうんうん、
やっぱ東京当時乗ってたのって、うん、今バイクも駐輪場止めなきゃいけないんですけど、はい、路駐が平気だったんですよ、
あ
だからね、うんうん、それダメにしたせいで、うん、本当にバイク売れなくなったと思います
よ、あそうかもしれないですね、
ひどかった、ひどい、うん、業界潰し、
うん、中渕のドラマってね、家族ゲーム以外はねほぼみんなバイク出てくるんです
よ
ね、みんなバイク乗ってるから、うん、まあこれでね、とりあえず半分終わったんですよ、ト
ンボ。はいはい、
うん。ただもうね、基本的にこんな感じですよ。
まあ、
登場人物増えないんで、ほぼこの、この、今回、ここまで出てきた人物の中で、
はい。
いろいろ回していくって感じだから、
うん。
次回で常のお母さんが出てくるとかあるよね、
うん、
なんか、うん。見ました？
まだです。
まだ見てないですか、う
ん、はい。さあ、そういうわけで、う
ん、こんな感じですね。
トンボ第1回、終わりです。
バランスが難しかった、喋るバランスがなんか。
ねえ。
なんかもうちょっとあっさり終わると思ったら割と長渕語りをしてし
まう、まあね、ちょうどいいぐらいです、
大丈夫ですか、
はい、
うん、
はい、それじゃあどうもありがとうございました、
はいはい、ではではありがとうございました、
この映画味わうの